ショッカー大野の秘密基地へようこそ。新年明けました。
明けました。
2015年でございます。時は2015年でジェッターマルスの時代だ。
すげえな。
SF だと思ってたのが現実に来ちゃったね。今年もよろしくお願いいたしま す,
しします、
ね、そんなわけでございまして、はい、去年もいろんなことありましたけれども、あ、メールも来てます ね,
そうですね、
はい、どんどん紹介しましょう、はい、どうぞ。
ラジオネームレフリーペーターさんからです、うん、マスターアレナさん、寒中お見舞い申し上げます。
お、寒いよ ね,
ね、うん、寒い。さて前回の感想なんですけど、岩ちゃん魅力全開でしたね。切り口を変えても岩ちゃんらしい語りで落ち着いて聞けました。岩ちゃんへのドッキリによりラジメニアの放送に変化はあるのでしょうか。さて岩ちゃんといえばラジメニアのパーソナリティ以外にもアニメーション神戸の選考委員でもありますが、今回のゲスト様はそのアニメーション神戸の受賞者であり選考委員でもありますよね。
ほらいいつながりだよ。ほらほらほら、うなずいてるよ深く、うんうん、ね、ということで、はい、今年一発目のゲストでございます、はい、私ショッカー大野を唯一声優として使ってくれる人でございますね、はい、大地秋太郎監督です。
はい、大地秋太郎でございます。明けましておめでとうございます。もう9年中は本当にいろいろとお世話になりまして、本年もまたよろしくお願いします。
普通か。普通か。目を合わせてこうお辞儀してるよ俺たち。照れるわ、はい、ということで監督本当に忙しい中、は
い、
ありがとうございます。
いやとんでもないです。
もうね、2年ぐらい前からずっとラブコールをしてて、とにかくスケジュールが取れないって。
そうで、やっと取れたと思ったら一番忙しくなっちゃった、ね、なんだろうこれ。世の中うまくいかないもんで、
ね、終わったらゆっくり飲もうねって、うん、昨日、ショッカーごめん無理。
すぐ帰る。
こいつは参った。
そうなんだ
よ。ということで、はい、そんなお忙しいな来ていただいた監督にね、はい、もう忙しい中ではありますが、うん、その中でもギュッと、
そうですね、ギュッ
と、たっぷりと他の番組では聞けないようなお話を伺っていきたいと思いますので、
まあちょっとね、気を許して、うん、ここで休ませてもらおうかなって。
あ、そう、うん、もう気楽に、ね、
うん、
はい、パンでも食べながら、
はい、よろしくお願いします。ガッサこそしますが、
お願いいたします。ということで、まあ、監督とは本当に、ね、長いお付き合いさせていただいてるんですけども、今日は逆にその、うん、今まその監督になられるまでのお話とかね、
はい、
少年時代のお話とか、
うん、
そういうお話ちょっと伺ってきたいと思うんですけど、はいはい、やっぱ監督といいますと、うん、ご当地、
はい、
杉並区、
はい、
ね、いろいろ杉並アニメーション振興会のお仕事をされてたりとか、アニメーションミュージアムの、ね、うん、お手伝いをされてたりとか、阿佐ヶ谷の、ね、ロフトでこうトークショーをやられてたりとか、うん、本当にこう地元杉並でこう根付いてらっしゃるっていうね、っていうか阿佐ヶ谷の商店街行くとね、大体、うんうん、歩いてますね。
大体
歩いてる。
バッタリ率が多いんだよ、ショッカーと。
多いね。
多い。
多いね。
笑われたりとか。
呼び合ってる
んですよ。本当に。また会っちゃったよ、みたいな。だからゲーセンにいたらさ、横にいたりとかさ。で、ちょうどたまたま、おじゃる丸のお仕事を僕のところに一回オファーがあったときに、あ、おじゃる丸のオファー来たなと思って、その次の日に、阿佐ヶ谷歩いてたら、目の前から。
バッタリとかね。
おじゃる丸来たよって。どんな感じとか言って、うん、いつもの感じとか、うん、今日は今回変えてもいいよとかね、うん、いきなり阿佐ヶ谷の商店街で演技プラン相談してるの、うん、
それもすれ違いざまだよね。
そう、昨日来たんだけどって言って、どうすればいいのだっていうね。はい、と、うん、ということので、阿佐ヶ谷ご出身なんですか。
いや、出身ではないの、うん、出身はね、うん、群馬県です。
あ、うん、違うんだ。
そうなんです。
あら、群馬県。
群馬です。
あんた、プププププ群馬県かい。
そうだよ。
お、
う
ん、でもね、昨年群馬ちゃんが、
うん、群馬ちゃんが
ゆるキャラグランプリ、
うん、
取りました。
よくわかんないね、あれ。
俺は2位の
群馬ちゃん、
俺は2位のふっかちゃん応援してたん
だ。
一緒に仕事したから、ふっかちゃんは
あれちょっとびっくりしちゃってさ、
うん、でも、うん、群馬県の出身ってのは、ね、初耳だったんですけど。
そうなんですよ。
どちらなんですか、群馬の。
群馬の高崎でね、
高崎、うん、グロンケンが襲いに来た、ね、観音様、ビーン、
ああ、やってんのね。
帰ってきたウルトラマンがね、で出てきた。
観音様はね、うん、その山の上にそびえてるわけでね、
はいはいはいはい、
どっかでも見えてさ、
はいはいはい、
怖いんだよ、子供心に。
わかるわかる。
うん、そこに遠足で行かされるんだよね。
はい、
中入っちゃったりなんかしてね。
高崎の観音さん
も、うん、観音さんも中入るんだよ ね, だね。
怖い
怖いよ、あんなの。
怖いです。うん、僕らも横浜ですから、大船の観音様、
あれまた怖いよ。
あれが
上半身ね、
そう、上半身でしょ。
出ちゃ
ってんのね。あれが下にね、全身埋まってるかと思って、
埋まってる
かと思って
。怖い
んだ。誰がまたライトアップされてて、うん、暗い山の中にね、ぼーっと浮かんでて、
海水浴で、ま、埋められちゃったお父ちゃんじゃないんだから。
そうそうそうそう。やっぱ観音様体験あるんですね。
あるある。
うん、そんなじゃあ群馬に
そんなところに住んでて、
ね、あの香川殿下と空っ風ですか。
そうですね、
ね、
うん、まあ、とにかく山ばっかりのね、
はいはいはいはい、
で両親が、
はい、
あの沼田と、うん、水上なので、でもみんな群馬なんですよ。
じゃあもう生粋の、
うん、そうそうそう、そっから
はい、
あのだんだん南下してくるわけですけどね、あの小学校の、
はい、
まあ、2年生ぐらいからは、
はい、
埼玉県の今埼玉市、
うん、あ埼玉、うん、あ埼玉市、
ね、大宮ですね、
はい、
元の大宮にいて、それで小学校5年生の時に、
はいはい、
東京杉並にやってきたんですよ。
あ、そういうこと、うん、あ、でももう5年生の時にはもう杉並に、あ、うん、じゃあもうね、
そうですね、
はいはいはい、
そっからずっと、
ええ、
でたださ、はい、借家住まいだったから、まあ親が、
はい、
横浜に住むようになってから、
はい、
俺は一人暮らしになったんですよ。
あ、はいはい、
うん、でそっからね、もういろんな点々するの、金沢に住んだりとかさ、
金沢
石川県 の、
お、
うん、もういろんなとこ点々としてて、
はいはいはいはい、
それで最終的にちょっと落ち着きたいなと思った時に、
うんうん、
やっぱりその杉並が良かったなということで、
うん、
どうしても杉並に、
あ、群馬じゃねえや、
群馬じゃねえなんか群馬じゃねえな、
でもねえか、
ね、うん、
北関東よりはやっぱり
群馬、ね、親戚が全然分かんなくなっちゃってね、
あ、
うん、
そっかそっか、
なんかそうになっちゃってるもんね、
はいはいはい、
うん、誰が生きてて誰が死んでるか全然分かんない
そうですよ、ね、
そんな感じですかね。
じゃあ本当に小学生も、うん、低学年ぐらいまでは、まあ、じゃあ群馬でということでしたら、うん、じゃあやっぱり野山を駆け回ってというような感じですか、う
ん、駆け回ってた、ね、特に大宮、
あ、大宮時代が、
うん、大宮駆け回ってました、
はいはい、うん、
駆け回ってたっていうのがもうチャリンコだよね、
自転車で、
あの頃はね、それで、うん、なんかあの赤土山みたいなのがあって、
はいはいはい、
今考えると何だったんでしょう、あそこは、開発してる途中の、
ああ、そう、造成地とか、
なんかそんなんだろうね、
うん、やっぱ時代的には、
時代的にはね、
高度経済成長、うん、とにかくどんどん建物をね、
そうそうそうそう、
郊外に郊外にね、うん、増やしていくっていう、
森があって、はいはいはい、そこが急になくなってるようなね、
あ、はいはいはい、
あるんだよね。宅地だよね、きっとね、
その時代ですよね、
うん、そんなところに、
はい、うん、だからその場所がこれが川崎だったらもう仮面ライダーの撮影してますみたいな、
うん、あ、いやいや、そうだね、
そういう感じですよ、うん、だからもうその1970年代に仮面ライダーの撮影やってたのは川崎だったんだけど、そこが全部うちが立っちゃったから、うん、で今度川崎が使えないから、
うん、
じゃあ今度は埼玉にしましょうみたいな、
あ、そうなんだ、
で今そこも使えなくなっちゃったから、うん、今それこそ群馬とか、
群馬とか
栃木とか、 あの山で行かない
よ、なかなか、よく寄居とかでやってなかった、
そう、寄居の採石場は僕らの
採石場ね、
80年代、
うん、
僕はもうしょっちゅう寒いなよりはとか言いながら、う
ん、ね、あれスケバンデカ2のさ、
はいはいはい、
あの映画のラストもあの辺だよね、
はい、そうです、あれ完全よりです、
うん、
はいはい、
あそこ割と
何すごいすごいピンポイントスケバンデカの
スケバンデカスケバンデカはすげえ好きなの、
あ、うん、そうか、あれ、うん、あのまさに仮面ライダーをやってたアクションチームの、うん、大野研究会だったので、
う
ん、
そうだよね、
だ僕の後輩とか仲間がみんなあれ行ってますから、うん、メイキング見たら、あ、これよりじゃん、
よりだよ、
はい、よりより
よりってなんでこんなに俺知ってんだろうなと思うよね、あの仮面ライダーの方がそんな馴染みないんだけど、
はいはいはいはい、
なんか社員旅行するときに、
はい、
あの草津の途中に、
はい、
なんかよりにちょっと、うん、あの なんだか寄り道するんだよね、
はいはいはいはい、はい、
その時になんか 見て、あ、ここじゃねえのみたいな、
寄りといえば
って、
でもだから東武東上線の終点ですからね、
ああそうかそうか、
はい、
う
ん、だからそれを見ると普通の人なんか寄りってなかなか読めないんだけど、
う
ん、
読めない、
俺たちは読める
、ね、読めるんだよね東映東京系はね、
東映系は読めるよねそう、長トロとかね、うん、普通読めない、
長トロ読めないよね、
読めない人多いですね、
長トロったらもうライン下りか、
うん、
その崖の上から飛び降りる、
飛び降りる
かもしれない俺たちは、
ね、あとさ、
はい、
大島とかやってなかったよく、
大島あ、伊豆七島はね、うん、あのお金かかるんでめったに行かないですね、
あ、そうなの、
あのタイアップ取らなきゃいけないんで、
あ、そうか、
はい、
じゃああれ、うん、あのそんな岩場は大体寄りだったんだろうな、
あ、岩場は完全に、うん、で、ま、あの海はどうしてもね、やっぱ伊豆とかは、うん、本当に行くんですけど、うん、割とこう伊豆ロケ観光とか、
うん、
もう思いっきり、
もう思いっきり入れちゃう、もう
伊豆のなんとかとか、
うん、
そういうタイトルに、
うん、
あの地名を入れて
入れちゃうんだ、
地元とタイアップして、あのいろんなものを、
うん、今のなアニメも随分
はい、
ご当地ものが多いけども、
あ、ですよ、ね、
それの走りだね、
そうそうそう、うん、だから本当地方ロケって言うとなんか、うん、いいねとか思うんだけど、うん、実のところ予算がないから、はいはい、地元でタイアップしてもらわないといけないん で、
そ、
で、ね、でそれ専門のね、
うん、
あのそういう 職業の人がいるんですよ、
あの、
う
ん、
俳優さんなの、
あ、
俳優さんで、
うん、
あの兼務されてそういう仕事をされてて、
うん、
で地方のロケ行くと、うん、そのホテルの支配人役とかで、
うん、
その人が出てた
り
する、必ず、あ、この人出てるから、うん、あ、この人がブッキングしてるんだ、あの機械だとかね見てるとね、結構、あ、今回これ地方ロケだから、あ、やっぱりあの人出てるみたいな、
なんかね、うん、あの斬新だよなって、はいはい、いつも思ってたのが、
ええ、
あの街中でショッカーが出て、
はいはいはいはい、
投げ飛ばすと、はい、着地したとこがよりいいなんだよね。
そうなんです。
あれ素晴らしい。
そうですよ、うん、これはね、あのトランポリンカットというね、うんうんうん、もう20世紀最大の発明じゃないかという、ね、うんうん、
本当に、
ね、うん、やっぱり超人バルムワンがね、東京タワーからね、うん、スパーッと飛んだらね、うんうん、いきなりやっぱり造成地ってね、すごい跳躍力だなと。
だからウルバリンかな、うん、昨年やってた、ウルバリン侍ってやつだったっけ、ね、あれがさ、うん、あの東京でロケやってて、はいはいはい、日本でやってて、うんうん、あの増上寺の屋根で戦ってるんだよね。
はいはいはいはいはい、はい、うん、
それでさ、ふって逃げたらさ、高戸のババなんだよな。
そうです。
ああいうの好きよ。
そうそうそうそう。ね、
増上寺で戦って、
すごい飛びました
ね。
増上寺もいろいろ使われてますね、うん。だって月光仮面でもロケ使ってましたね、うん、増上寺。
増上寺ってさ、立派なお寺でしょ。
すごいところですよ。
ね、
あのね、増上寺の境内で月光仮面がね、うん、立ち回りしてるんですよ。
あ、やってんの。
で、その後ろに、うん、まだできてる途中の東京タワー。うん、
あ、マジ
本当にリアル三丁目の夕日だった。本当に去年宮城ヒーローサミットで、うん、当時の月光仮面の映像をちょっと上映しましょうってことになって、うんうん、でちょっとその映像をじゃあ、うん、ショッカーさん解説してくださいと、うん、で僕もその回は初見だったんで、うんうん、見てたらこれどこ寺だよねこれね、うんうん、でもお寺だけど、うん、でどうも増上寺らしい、うん、いや増上寺ってそんなだって周りが本当に何にもないんですよ、うん、で今はほら、ね、プリンスホテルとかいろいろ建ってるからビル街の中にありますけど、はいはいはい、何にもない後ろを見たらなんか鉄骨が組んであって、うん、これ東京タワーだよ。
すごいな。
まだ本当にあの老人形館もできてない、
うん、あ
の
いやいや
もう下の土台、
ああ
、はい、
本当
展望台もできてない。
なんて貴重な
映像が月光仮面で
見られる。月
光仮面なんだ。見られる。
本当そうだよね。
はい、だからまさにそんな時代を、うん、あのそれこそ、まあ、少年、はい、まあ、そこまではね僕らもあれじゃないですけど、うん、でも監督はじゃあ、うん、その高崎で生まれ育って、はい、で自転車でとか回って、ね、うん、でやっぱ大宮へ来て、うん、で埼玉県で
大宮もね、たま、うん、最近あのソニックシティでやるじゃないですか、
はい、
イベント、アニメ関係も。
やったやった。
あそこがない時代だから、
うん、そうですよね。
オリンピック前なんでね、東京オリンピック前なんで。
あ、そっかそっかそっか。
ただの、はい、あの、切ったね、
切
ったね、あの、
当時はね、
アーケードね、商店街で。
はいはいはい。
で、俺、去年かな、うん、あの、行ったんですよ、そのソニックシティに。
ソニックシティね、はい。
で、久しぶりの、うん、大宮だと思って懐かしくてさ、うん、この西口変わっちゃったなって歩いてたら、はいはい、残ってんの、ちゃんと。
その時の、うん、雰囲気の。
あの、一部ね、その商店街残ってて、はいはい、いやいや、嬉しいなと思って。で、もう、あの、開発なんてさ、はいはい、本当に皮一枚で、うん、裏にはあるんだよね、まだね。
あ
るのがちょっと嬉しかった
な。
ノスタルジックな、
ね、まさに、
うん、
そうか、あのちょうどソニックシティができて、うん、こけら落としの時に、うん、あの日本漫画協会でイベントをなんかやってくださいって言われて、はい、あのほら国民文化財っていうのはね、
うん、
あほら国体って有名じゃない、国民体育大会、はい、国体、うん、で実は国民体育大会だけじゃなくて国民文化財っていうのもあるのね、うんうん、ね、知らないでしょ、
はい、
僕も知らなかったんですよ。そしたら国民文化祭を埼玉の新しくできたホールでやりますっつって、うん、でその時に日本漫画家協会全面協力で、うん、日替わりであの漫画家の先生たちに来てくださいっつって、うん、藤子不二雄 A 先生と、うんうん、うちの石森章太郎先生と、うん、から柳瀬隆先生たちに行って、うん、そこでシンポジウムをやるみたいなね、であすごいいいホールができたねなんて言ったのが、うん、ソニックシティの、うん、もうでももう25年ぐらいになりますから、ね、前ね、
だからなんか ね俺ね、うん、あの記憶が正しいかあの分かんないんだけど、
いや
あのソニックシティの前に、うん、公会堂みたいなのがあったんじゃないかと思うんだよ、あの辺の位置に一回行った覚えがあるんですよ。
あ
のチロリン村を見に行ったんですよ。
おー、 NHK のチロリン村とくるみの木、
はい、チロリン村とくるみの木がやってくるというんで、
は
い
は
い、
人形劇団が、
人形劇団が、
へえ、
そしたらなんかね、なんかもうほとんど記憶ないんだよ、
多分
小学校、
ね、
うん、多分
低学年だもんだ
ってね、2、3年、
うんうん、
あっという間に終わった イメージがあるんだよね。
お
う
お
う
おう、うん、やったと思ったら終わっ
ちゃったみたいな、子供の心ものすごく並んで入って、
はいはいはい、
え、なんとかでござーいなんてそれが覚えてるんだけど、
うんうん、
ござーいなんて言ったら、うんうん、ピーナッツちゃんかな、がでちょんちょんとか言って終わったんでね、
うん、
ええー、みたいな、子供が何時間並ばせたと思ってんだ
もん、
みたいなのはおぼろげに
ん
の
なんか東京
ソニックシティみたいな、
昨年の東京駅みたいな、行くでしょみたいなね、
心の中でだけだよね、
子供心にね、そうそう、でオブジェ倒したりしなかったから大丈夫だったね、子供だから、
子供だからやんない、 内心おとなし
い、でもそうやってでやっぱりだから、うん、その漫画とかはやっぱ当然好きだったわけでしょ、
漫画はね
第一世代
やっぱその大宮なんだよ、
大宮で、う
ん、2年生小学校2年生の時に、はい、まあ、地域で廃品回収ってのやったんですね、長男でね、
はいはいはい、
でなんか手伝いに行けみたいな感じで言われて行って、うん、
はい、
で何やったらいいか分かんない、廃品回収なんて名前も、うん、言葉も初めて聞いた、
当時分からないですよね、うんうん、
そうといろんなあの雑誌とかさ、
うん、
新聞がさ、
うん、
あのなんか束ねられて
る、あ紐でね十字に組んであって、うん、はい、
ふと見るとそこに、うん、あの少年さんでおそ松くん増刊号っていうのが一番上に
あ
っくられてた
の、うんうん、
でクラスで噂のムツゴが出る漫画っていうのはこれに違いないと、
はい、うん、ああ、それ知らなかった、
知らなかった、なんか噂に聞いてなんだその漫画と思っていたのがこれだと思って紐解いたのこれ、
はいはい、まさに紐解いて、
ま、紐解いて
紐解いて、
でその場で読んで、
はい、
そこから俺の人生今に至る
ですよね、うん、そうだ赤塚不二夫先生の作品と出会った、
うん、一コマ目のセリフまだ覚えてるよ、チョロマツ次魔球なシャーっての
あ、
うん、あのちびたの一休さんの話なんだけど、
はいはいはいはい、
未だに覚えてて、いやもう強烈だったのよ印象が、あの感情覚えてないけど多分鳥肌が立って、
うんうん、
この世にこんなもの面白いものがあったのかっていう、そっからハマってハマって、
はいはいはい、
で俺もおそ松くんみたいな書く漫画家になるんだってんで、うんうん、あの始めたわけです、
すっげえ、うん、じゃあ廃品回収手伝いに行ってなかったらね、
そうですよね、
行ってなかったら、
ね、
別の人生をね、
人生を、
うん、
ただ今日の大地が来たらなかった
もんね、なかったなかった、
うん、ねえ、
うん、
面白いな、
ね、
いやでも本当、うん、やっぱね、監督から聞くお話はやっぱりその赤塚不二夫先生とのね、
うんうん、
そのさまさにおそ松君との出会いって、
はい、
あそんなあれがあったんですか、
そうですね、
うん、当時は、うん、アニメとかいわゆるテレビでも、
うん、ほとんどやってなかったですね、
うん
うん、でおそ松君も、うん、スタジオゼロがやってるんですよ、
そうそうそう、やってます、
アニメ化をね、
はい、藤田誠さんが主題歌を歌ってたやつね、うんうん、はい、
で僕としてはちょっと不満で、先生がやってるんだからさ、
そうかそうかそうか、
うん、大師匠がね、
そうそうそうそう
今一つこうちょっと違うなみたいなのがあったのは、多分自分がおそ松くん読んだ時のテンポ感が違うんだよね、
ああ、
うんうん、
なるほどね、うん、
それがちょっと俺としては、うん、うん、遅い呪いなみたいな思ってて、
難しいですよねそれね、まだ慣れないその作画でね、
うん、
そのコマ落としとか何コマでやるとどういう風にテンポが出るかなって、うん、まだ技術もまだね
何にもないんだけど、
本当に産声上げ昭和38年が、ね、うん、鉄腕アトムが唯一そのテレビで始まった、うん、そっからですから、うん、まだ、ね、ほんの数年しか経ってない、うん、ね、まだ白黒でね、
だからさ、
はいはい、
思えばそのおそ松くんをもう夢中になって読んでた時に、
うん、
自分の感覚でスピード感で読むわけじゃない、
うん、
でもう全てのキャラクターが全部自分のものになってるわけだな、
はい、
だから、うん、人が作ったあのリズムテンポが合わないわけだ
よ、違う
な、うん、
で人が作ったそれ赤塚先生が作ってるん
ですか、違う違う、
自分で読んでね感じでね、
アニメの方が、
アニメをね、
う
ん、
そう
だから、もうすでにじゃあ俺が作ればこうじゃないかみたいなのは
多分
あったんでしょ
う、ね、そんなことは意識してないんだけど、だから今考えるとその去年やった DD 北斗なんかも、
はいはいはいはい、
全部その時のリズムが頭の中入ってるんですよ、
はいはあ、うん、
小学校2年生の時の、
ね、そっから成長してないですよ、ピュアな心のままね、ピュアな心のまま、
うん、いや多分変わってないんだと思うんだよね、
そういや僕やっぱいろいろな作品ご一緒させていただいた中で、はい、浦安鉄筋家族、
うん、
16年前の方の、
はい、
ね、前期の方前のやつなんですけども、うん、最終回で、
うん、
もう出演者はみんな来てるのよ、
うん、
で来てるんだけど、
うん、
全員セリフがないんです、
はい、
カズーというね、
はい、
こう笛みたいでブブブブブブブブっていう、
ああ、
ね、
はい、
楽器っていうのあるじゃないですか、
うん、
全員声優さんがあれをはめて、
うん、
でセリフをそれで喋れ、でみんなブブブブブブブブブふざけた話してちゃんと本物の声優さんみんないるのにブブブブブブっつって、でその時に初夏割り最終回だけな、うん、ちょっとナレーション、
うん、
ちょっと特別な人に頼んだんだけど、うん、ごめんなって、うん、いや別にで何ですか、松島みのりさん、
うん、
でキャンディーキャンディーですよ、
うん、
ね、で俺らの時代だったら国松様のお通り台のお茶らだわ、ね、
そんな
茜ちゃんだわ、はい、みたいな、
うん、
で松島みのりさんが、うん、まあ、ミート君だわ、ね、それが、ナレーションで、 あのキャンディーの感じで、うん、あそこにいるのはドイツ人君ね、ううおバカさんみたいな、うん、すごいなんか癒されるこう、うん、ナレーションされて、でみんなほんわかした気持ちになった時に、で最後に種明かしがあって、うん、で実は、うん、あの俺はあの松島美濃ちゃんと仕事するの夢だったんだと、うん、で子供の時にある出会いがあって、うん、っていうところで実はっていうね、う
ん、そうなんだよ、
はい、その話を
アニメじゃなくて、
はい、
そのシートってのがあったの。
そのシート
今でいう CD、ね、ドラマだと思うんだけど、ね、うん、もうちょっと 文化的には違うな、
はいはい、まあ、まあ、いわゆるレコードの、うん、もっとまた薄いペランペランの雑誌の付録とかに、ね、なるようなやつだった、
は
い、
あれ、はい、裏表あるんだけどさ、
はいはい、
多分両方で15分ぐらいだね、
はいはい、
うん、そこに、はい、まあおそばつくんの声だけで演じてるわけですよ、はい、でその時 アニメと違うんだよね、はい、あのおそばつくんの役が松島みのりさん、
そうなんですね、うん、これが
そうなんです、それで、うん、それで、うん、そのさっきのテンポの話になると、
はい、
このそのシートの出来が最高にいいんですよ、
これが、うん、そうか、そうか、う
ん、だから元っちはそこなんですよ、うん、
なるほどね、
これあの、最近ねちょっと CD 化して、
うん
で、
うん、
まあ、そのシート 音を確保してるんだけど、
お、
うん、
もう大地秋太郎を変えた、はい、そのシートの、
そのシート、
あー今 CD になったんだ、
うん、おそ松くんっていう原作があって、
い
で、まあ、アニメはあったけども、そのシートで、うん、もうまたゾクゾクとして、うん、まあ、歌がガンガン入ってるんですよ、
はいはいはい、
うん、まあ、ミュージカルみたいな ね、
だからギャグ漫画なのにミュージカルテイストでいろんな歌が入ってた、
う
ん、
そうなの、
はいはいはい、
それでスタッフを見ると、うん、それがなんと井上久志、
わー、ひょっこりひょうたん島、
はい、
ね、
脚本家の、うん、
はいはいはい、
とよく見るとそのひょっこりひょうたん島の声優ラインナップなんですよ、
う
ん、
あ、そうか、
うん、
そうか、そうか、そうなの、
イヤミが、うんうん、まあ、私の世代しかちょっと分からないけど、はいはいはい、あのイヤミをやった小林恭二さんがアニメでやった人がね、
はいはいはい、
そのシートでもやってて、
うん、あ、マシンガンダンディです
か、ね、マシンガンダンディですよ、あのかっこいいね、
ひょっこりひょうたん島では、
そうなの、
はいはいはいはい、
で松島さんはひょっこりひょうたん島いなかったんじゃないかなと、
ミノリさんはちょっとね、うん、ちょっとやりたいんですけど、
まあ、小学生ながらその声優のこと語ってなんだけどね、
うん、いやいや、でも当時のでも声優さんって、うん、一声で聞くと、うん、あ、これあの声の人っていうのがもう必ずね、
う
ん、もう熊倉和夫さんでも、うん、もうそれこそ、まあ、あのドンガバチョだった藤村伊藤さんもそうですけど、はい、もう出てくれば、あ、うん、この声が
ですよ、ね、
あだよねっていう、
はい、そういう感じですよね、
そうか、かるのよ、井上久志さん、うん、まあ、チームというか、
そのチーム
で、そのグループです
ごいなと思って、
再演したわけだ、
うん、それで それでさ、
はいはい、
あの、まあ、そっからだからそれも小学校だったからね、うん、ずっと、
でもそれをだからずっと、思い続けてて、で俺はこの人と仕事がしたいっつって本当に仕事して、でそのアフレコ現場でアフレコ終わった時に、そのシートの現物をちゃんと持ってらしてて、でそれに松島みのりさんにサインくださいっていうね、
そうなんですか、
そこ、いやでも大事、これ大事なこと、ここは大事なとこですね、
あのね、あのね、まあ、こういう仕事をしてて、
はいはい、
同業の方にサインをもらっちゃいけないと思うんですよ、うん、俺、
ね、
これは ね、 なかなかね、プロじゃないと思う、
はいはいはいはい、
だから俺どんな少女隊と仕事しても、うん、サインなんかもらってないよ、うん、
え、神道隊少女隊、
うん、もらってないよ、もう我慢したよ、
我慢した、
もうあのプロとしてはもらっちゃいけない、
あ、まあ、あのサイン以上にだってね、お友達だから別にもうね、うん、
江口久志だってね、
はいはいはいはい、
もらってないんですよ、
うわ、
うん、それがね、松島さんだけは神様、
そこだけは許して、
うん、
ね、おそばつくで、
うん、
僕の
過去の俺を勘弁してっつって、
ね、
もらいたいっつって、これだけはもらいたいっつって、松島さん、
うん、
自分でかっこ悪いなと思いながらね、
いやいやいやいや、
もらったの、
いや、うん、横で見て素敵だと思った、本当に、ま、マジでね、あ、でもなんかそのそういう瞬間ってやっぱ輝いてるじゃないですか、うん、で横で僕ら見させてもらって、うん、すごいすがすがしくね、本当、うん、思い出の最終回なんですよ、うん、だからなんか誰一人ね、こう普通だボボボボボボってふざけんなよ、うん、でもみんな、うん、監督よかったね、すごいねって、うん、で実は俺小学校の時にさ、あれだ、うん、それがこのレコードでさ、これで松島さんいいですかっていうね、うん、ちょっともじもじしながら ね、
う
ん、スタジオの片隅で頼んでるのを
ね
俺は見てたよ、
ない。だ俺はだから他のね、うん、なんかそういうさ、うん、軽い感じのスタッフと同じに思われるのすごい嫌だなと思いながら、だからおどおどしてるわけよ、うん、我慢できなかったんすみたいな、
そうそうそう、うん、いや でも、うん、そっか、だからやっぱそういうまた巡り合わせっていうのはすごいですよね、うん、だから僕らやっぱそのアニメで見てたのでちょうどね、うん、でそれこそおそ松くんの声が、ね、加藤みどりさんだったんです、うん、アニメは
そうそう
サザエさん、ね、
サザエさん、
はい、で、まあ、主題歌が藤田誠さんの歌だったりしてて、うんうん、でその中でもちろんその小林恭二さんの嫌味がやっぱ爆発的にね、うん、もういわゆるシェーっていう、うん、シェーっていうのがね、うん、やっぱあのシェーにかなうシェーはやっぱどうしても
ね
ないぞってやっぱこれすごいなっていう、うん、やっぱそういうあのキーパーソンがいたんでしょうね、うん、やっぱそのね、うん、そうだからそこがまた、うん、あ音楽の中でもその、ねうん、そのシートの中でもバンと入ってたからまたスッと入ってこれたろうし、うん、これあのすごく難しくて、うん、あの主役だから必ずしも、うん、この人がとか、うんまあ、いい悪いとかじゃなくてね、うん、あの結構例えば、うん、マカツカ先生つながりだと、うん、天才バカボンで、うんあのこの人の声だけ変えないでくれ高塚先生にこだわってたっていうのが、うんはい、バカボンのママだったっていうね、うん
はい
はいでまあ、もちろんその最初に初代のパパやられた天野森さんっていうのは、うん、もう本当にハマってて、うん、天野森正さんのあ、うん、まさにバカボンのパパそのままだなって、うん、なんだけどやっぱりちょっと早くに、ね、お亡くなりになってしまったので、うん、どうしても、まあ、あの代わりの方ってなってしまったんで、うん、だけどその時にそれでもこう続いていく、うん、であのバカボンの雰囲気をずっとあの世界観を保っていくのは何だろうって時に、うん、赤塚先生はとにかくママだけは変えないで、
うん、
っていうことで松山英子さんの
だからさ、はい、あれだよあのバカボンにとっては、はい、バカボンの世界にとってはね、うん、あのママが、うん、あの基地なんだよね、うん、
はいはいはい、う
んでま、ママがいてなんですよ
あ
で、まあ、赤塚さんの思いがあって、
ね、
でその流れなんでいい流れなんで話しますけどこれはね、はい、そういえば誰も話してないなと思って話していいのかどうか分かんないんだけど DD 北斗の件やるときに、
はい、
と原先生と何度か打ち合わせしたわけですね最初のうちはさ、うん、あの北斗の件をどうやってギャグにするのかみたいなことで、
うんねうん、俺は違うしね、うん、
で俺もギャグ好きだから、
はいはいはい、
本当にひどいあの設定を変える話とかいっぱい作ってきたわけ、
はいはいはい
そしたら、うん、俺もあの最初ね、うん、ユリアをねめちゃめちゃいじくった設定にして出したんですよ。
はいはいはい、
そしたら、うん、ユリアはこれじゃダメだって言われて、
なるほど。
うん、その時に、うん、ユリアはバカボンのママなんだ。
お
お。うん。
へ
え。おお、うん。深い。
なるほどと思ったの。なるほど。で、あの原先生は、はいはい、あのもう北斗の拳自体を、うん、天才バカボンとして書いてるんですよ。
あ、そうかそうかそうかそうか、
うん
はいはい、
だからそのギャグ版にしたら、うん、もうやっぱり天才バカボンでやりたかった、うん、ユリアはそうかバカボンのママかと思ってママで、はいはい、はいはいと思ったんだけど、うん、さてどうしたらいい
のかどう形に
さてどうしたらいいんだ
って勝ってんでは分かるけど、うん、どう形にすると、
うん、それで一応あそこに落ち着いてるわけです
よ、ねなんか出てこない
実態
を表さないどうなるんだろうって、
ね、
でも、もう堀江由衣ちゃんだから、うん、またもうね素敵な、うん、あもうハマってるいいよなと思うんだけどずっと出ないって堀江由衣ちゃん現場にいるんだけどユリアの役として喋らないっていう
喋られるんです。で、B パートの女って言われてて。
そうそう、B パートの女。そう。
B パートには必ず出しとこうって。
出しとこうね。
で、A パートがいないもんだから、うん、猫の役とかバサの役とか。そうそう
だから逆に言うと、堀江由衣ちゃんの、あの、いろんなバリエーションの堀江由衣ちゃんが聞ける、
うんそうなんだね、
あの、貴重な作品になりましたよね。うん、
ひどいな、ストーカーの役まで
やった。ストーカーの役やらして、とかやらしたりね。あの、犬っころとかやらして
。犬っころやらして。もう遊んでたよね。堀江由衣で遊んじゃったよ。
B パートの女。そういう意味では、だから、結果的にユリアで遊んだんじゃないですか、
まあそうなんだよね。
そういう意味じゃ。
うん、ね。でも、みんながホッとする場所っていうふうには設定できたかなと。
なるほど。
うん、思います。
そうか。
うん。
ちょっとあれだけど、それにつながると、ほら、ゲゲゲの鬼太郎も、実は、田中さんの目玉の親父を変えないでくれっていうのが、うん
はい
はいまあ、だから、全部のシリーズ通して、そこだけは変わってない、
う
ん、だから、
あるよね、
そう思ってしまうと、次の鬼太郎難しいなってもしね、
はいはいはい、
も
しそうだよね、
やっぱりそこをね、
うん、あ確かさ、パーマン2号の、
はい。
2号も大竹さんだったんじゃない、
はい、あのリメイクも
ね、
はい、
あるよねそういう
の大竹さんもね、うん、ぜひぜひね
本当ですよ、
ま だからもうそれこそね、うん、国の宝ですから。
本当ですよ。
もう大竹さんとか、うん、もう野沢雅子さんとか、はい、もうあのクラスのベテランの、うん、ね、飯塚正蔵さんとか、はい、この後もカール爺さん年末見ましたけど、うんうん、もうやばいよ、もう最高ですよ、
うん、
もうね元気でねこうやってねで泣かすんだよまたみたいな、いつもあのドジャレしか言わないお父さんなのにみたいな、うん、いやでもでもそういうこうね、
うん、
なんか熱い思いをでまたずっと持ち続けてて、うん、でその作品に紹介していくその大地監督のね、うん、作品群ということで、うん、まあたくさんのファンの方もねいらっしゃるんですけども、はい、じゃあやっぱりその小学校の時のまあおそ松くんとの出会いみたいなものが、うん、ドンとこじゃあ自分は、はい、じゃあそこでもういわゆる小学生にして、うん、俺はじゃあそういう道に行くっていう、
うん、もう決めてた。
そんなに早く、
うん、決めて、で途中ちょっといろいろ、
そうでしょ、だって、
ね、ガタガタするよね、思う通りいかないからね、
しないとね、うん、そう簡単にいっちゃ困るよ、
それで最終的に、はい、ここに今落ち着いてるから、
はいはいはいはい、
だからあのクラス会とかあるとさ、うんうんうん、お前は本当にあの昔言ってたことをね、はいはいはい、もう一直線でやってきたんだなって言われるんだけど、うん、途中すげえガタガタしてるんだ
よ、超ブレまくったからね、今結果オーライだけどさ、
結果オーライだけどさ、途中知らねえからな、お前は。
あで逆にそれでじゃあ中、まあ、小学校5年の時に、うん、じゃあ今の杉並にいらっしゃって、うん、はい、それで、まあ、じゃあ、まあ、あのいわゆる学生時代というのは、うん、なんかそういうクラブ活動みたいなものとかっていうのは
学生6年だから、うん、東京ね、うん、杉並に来て衝撃的だったのが、うんうん、あの大宮ではさ、うん、あのクラスで漫画描けるの俺しかいなかったの、
ほう
ん、だからそういうクラスの人気者だったんだよ、
はいはいはい、
まあ、モテるってやつね。
モテる、モテた、
モテたのよ。
モテキ。
ああ、モテキ。
ああ、モテキ。いいね。
とか、東京来たらさ、
はいはい、
全員書くんだよ。
ああ。
東京もんはすげえと思ったよ。
すげえんだよ。
東京もすげえと思った。
東京もすげえ。マジで杉並だ。
杉並だ。文化、文化のね。
周辺に実はアニメのスタジオもあるし、実は、みたいな。
で、そこで、もう全員書いて、しかもオリジナルキャラとかも作ってるわけだよ。
うわ。
うん。俺、おそ松くんの模写しか
やってた。模写、模写。レベル違いすぎみたいな。
レベル違いすぎ
る。やべ、俺犬の中のクワッツだったみたいな。
本当その通りで。でそこで出会ったのが、はい、友達がもクラスメートが持ってた、うん、あの漫画家入門ですよ。
お、
はい、
うちの師匠の、うん、はい、
はい、漫画家入門、俗漫画家入門、
俗漫画家入門、
うん、うわ、なんじゃこりゃ、埼玉じゃ売ってねえよ。
いや売ってたと思うん
だけど、売ってたね、
町の本屋さんにまで回んなかったね。
町の本屋絶対売ってないと思う。
まだ回んなかったよね。
回ってない、
ね、
アマゾンもねえし、
アマゾンもねえし、ないし、ね、でっかい本屋ないから
ないから、あれ衝撃的だったの。早速買いに行ったよ。
はいはいはい、
うん、で、そう、一冊そういえばね、はい、誰が書いたか分かんない漫画の書き方っていう新書みたいなのあったのね、
うんうんうん、
でもそれよりもやっぱり石森章太郎が書いて、はい、当時石森章太郎、はいはいはいはい、石森章太郎が書いてるっていうのが、うん、
はい、
もう大高級入門書だよね。で、未だにあれが、うん、もう青い炎なんかも出てきたしさ、みんなバイブルにしたわけでしょ。
まさに洗礼を受けたんですね、うん、
一番びっくりしたのは、はいはい、漫画はペンで書くっていうのがね。
お
それまでだからボールペンとかさ、
はいはいはい、
いいとこボールペンで、
はいはいはい、
まあ鉛筆だよね。
そっかそっか、うん、G ペンだとか、うん、そういうね、
道具がある
って、その前にペンって何みたいな。
This is a pen。
ペンって何だよ。ペンって
何
だ
よ。What is
a pen? What is a pen? 本当に、でカブラペン、G ペン、
ペンね、
丸ペン、
はいはいはいはい、
竹ペンなんて書いてあってさ、
はいはいはい、
なんだこれって。
わかんねえ。
まずペンがわかんねえんだから、
はいはいはい、う
ん、それでわかんないからさ、親父の万年筆で書いたりとかしたの。
ああ、まあ一番近いっちゃ近いね、うん、近いっちゃ近いけど、
うん、で墨汁につけて書くってどういうことだよ。で色つけるときは製図用インクみたいな。
もう読み込んでる、読み込んでる。すげえ読み込んでる。ま
あ、それで、じゃあ漫画のサンプル、読んでください。龍神沼ってどういうの。
できるか。
できるの。サンプルが高すぎるが。本当何考えてんの、石
沼。どんなレベルだよ。
そうそう、どんな。
これみんなに、みんなにはこれ諦めさせるんですよ。入門できねえぞっていう。
もっと隣の玉上げたくんぐらい
に急いでくれよ。龍神沼やめてくれよ。
龍神沼やめてくれよ。
そうそう。へえ。じゃあそこでそういう出会いもあって。
そうですね。うん、
はあ。
それでも、うんうんうんうん、まださ本だけじゃ分かんないものってあって、
まあですね、
でも遣都使に書くっていうのはね、
また一つ、ね、
また新しい言葉出てきたもんね、
画用紙じゃないよ、うん、カレンダーの裏じゃダメなの、うん、みたいな、ね、
それもさパールセンターあたりのさ文部が阿佐ヶ
谷の商店街ね、うん、パールセンター
3軒ぐらい回ってやっと遣都使置いてるとか、
はいはいはいはいはい、
うん、いまだにあるよ武田屋っていうね、
はい、知ってます、
う
ん、知ってます、
あそこで買って、
はいはいはい、
で分かんないから、うん、裏にも書くわけだよ、
ああそうですね、
原稿という概念がないから、
は
い
は
い、あの
漫画雑誌はね、雑誌
それが裏書いてある
から、うん、同じだと思うよね、
裏引っかかっちゃってさインクがじわにじんで書けない書けないそしたらみんなが、はい、裏には書かねえよって
東京もは、
うん、みんな東京もみんな書いて
る、ま、
もうあんな恥ずかしかったことないよ裏に書いてになんでにじむんだろうなって裏にお前書かねえよって言われてえ雑誌なんで裏あるんじゃないか、あれ印刷ってやつだよって
面つけってるのがあってなって
恥ずかしい恥ずかしい、
うん、いやでもすごい、まあ、意味でカルチャーショックですよ、
カルチャーショックですよ、
はあ、それでじゃあ、
うん、
じゃあもう一回じゃあ勉強して
勉強し て,
勉強して
書き始めましたね、そっから、
うん、じゃあ漫画を書いてて、じゃあ将来はそのまま漫画家を目指す感じだったんですか、
漫画家目指してた、うん、目指した、
うん、
目指してたんだけど、うん、圧倒的にクラスメートのやつの方がうまいわけだよ
結局そこに、
うん、
うわ
で俺さ、うん、まだあの赤塚さんのキャラを真似したキャラは描けるんだけど、
うん、
背景が描けないわけ、
あ
そこの画力スケッチとかやってないから、
バックは難しいですよね、うん、あれはまた職人芸ですからね、そうそうで
衝撃的な親父の一言があってね、
はい、
あの
あうん、
時代描いたんだけど、ね、
はい、
お城描いたらさ、
はい、
お前は背景下手だなって
それショックですね、
うん、でもねよく見たら本当だと思っていびつになっちゃってる
これ大先生ってアシスタントに書かせばいいんだけど人物だけ書けばいいってのもあるけどそうはいかないよ、そうはいかないよ、
気がついてね、
はい、うん、気がつい
たやめようかな
結構簡単に気がついちゃった
今のさ、
はいはい、
あの今のこう漫画事情だったら、
まあ、
下手馬みたいなこともあって、
うん、
流れは変わってるじゃない、
うん、
それで押しとけばいいのにねそういう感覚がない、
ね、まあ、それを押しとけば、うん、ガロかなんかがデビュー
できたね、そういうのはあったかもしれない、
ね、それでもあったかもしれないですけどね、うん、へえ、うん、じゃあちょっとじゃあ漫画家は厳しいなと、
うん、そうなんですよ、ね、
でそれが中学生とか、
それ中学生、
中学生ぐらいで、うん、そうするとどっちにこうブレる方向としては、
そう、どこにブレたかっていうと役者にブレたわけ、
お、
うん、ちょっと戻ると小学校5年生の時にもう一つの出会いがあって、
はい、出会いがあった、
それはスローニン月影兵庫ですよ、
出た、
うん、
まさに
近衛十四郎さん、
近衛十四郎さん、うん、あの松方弘樹さんのお父さん、
うん、
あ、
はい、
で昔、まあ、剣豪俳優と言われて、
うん、
もうチャンバラをやらしたら日本一っていうね、はい、もう早いしダイナミックだし
っていう、かっこいい、
ね、まあかっこいいで、うん、まあ、この近衛十四郎さんファンは本当に今もね根強く、うん、っていうか我々の周辺にはたくさんいますけども、うん、カインズのさすが渡りとか、
う
ん、特撮評論家の池田健章とかもみんな、
そうですね、
もう近衛十四郎を語るだけでみんな一晩、ね、うん、飲めるぞっていうね、うん、そんなメンバーばっかりですけど、うん、あ、やっぱりそこで近衛さんと、
ね、そうですね、
スローニン月影兵庫、
うん、月影兵庫がやっぱりコメディだったじゃない、
はいはいはい、
うん、1時間番組の、
うん、
まあ、98% コメディだね、
うん、
もう漫才みたいなもんで、はい、コントやってる
の、いやい
っ
すなー
ってね、うん、バカタレが
このバカタレがダンダンダンダンダンダンっていうね、
で最後の2分で悪者やっつけて、
はい、
そこのこう緩急がまたすごいコントラストがすごいいいわけだよね、
はいはいはい、
でチャンバラかっこいいなと思って、で今度は近衛さんを追いかけたわけですよ、
お、う
ん、で近衛さんを追っかけたら、
はい、
簡単に出会ったのが柳生十兵衛、
う
ん、あの人のハマり役だった
のね、
今度これ笑いがゼロ、
うんうん、もう超かっこいいですよ、
完璧に、
うん
うん、シリアスで、
うん、
まあ非常な世界ですよね、でここに全くそのカルチャー昇格ですよ、あの赤塚不二夫さんの徹底的な、
うん、
あのギャグギャグギャグの、うん、徹底的なシリアスシリアス、
はいはいはい、
こんな残酷なことがあっていいのみたいな、
はいはいはい、
うん、この盗木の忍者をここ通すために、
うん、
命を、あの要するに自爆して、
はいはいはい、うん、
この自爆してる間に通ってくれっ て、いや俺この人何のために生まれてきたのみたいなさ、
うん、
カルチャーショックを、
うん、
でも面白いわと思って、
正反対ですね、
うん、
全くの、
うん、で多分ねそれが中学2年生ぐらいなんだよ、
うん、
出会ったのが多分だ、あのそのおそ松くんと、
はい、
その野球武芸帳っていう
武芸帳
シリーズだったんだけど、うん、この2つで、
はい、
両極端を、
はい、
あのなんか得たというかね、
はいはいはい、
うん、それです
ごい振り幅ですよね、
うん、この幅、まあまあまあ、幅でやってるっすよ、うんうん、今も、うん、
あ、
うん、
うん、やっぱり、まあ、監督の作品というとやっぱり、ね、ギャグがねやっぱりこう、うん、フィーチャーされますけれども、うん、でもやっぱりそういうところにこうね、
そうですね、
シリアスな、うん、
なんか、うん、その今考えると、うん、あのそういうシーン、その忍者のシーンがね、うん、なんで残酷かと思えるかっていうと、うん、それ人間味があるわけだよね、人間だから思うわけね、人間の気持ちで見るから、うん、あれが非常だと分かるわけで、うん、その両方が必要なんだなと思ったのね、うんうん、だから非常な人間がさ、うん、演出したらあんな風にはならないんだよねきっと、うん、例えばその頃よくあったけど、あのハリウッドの映画なんかのただ腕が飛ぶだけ、ただなんかぐちゃってなるだけみたいな、うん、あれはそんなに面白いと思わないんでね、うんうん、うわーと思うだけ で、うん、でそこにうわ なんでこんなことがあっていいものかって思う、うん、その面白さ、
うん、とかね、そういう、ね、感情が、うん、なんか魂が震えるみたいな、
うん、そうなの、それがなんかエンターテインメントだなと思ったのね、娯楽だなと思った
のね、それ若くして、
若くして、
やっぱ、ね、うん、やっぱすげえな、そこはこう、こうその振り幅で両方に感銘を受けて、うん、じゃあこういう、
うん、
で役者もいいなって、で、それはね、じゃあ近衛さんを見て、近衛さんを例えば役者を、うん、例えば自分も役者になりたいとか、
なりたかったのよ、俺近衛さんと共演したかったんだよ、
あー、
うんうん、それ、ね、そのため近づこうと思って、
はいはいはいはい、
で自分が子供だってことを全然顧みずに、あの俺役者になるわっつって、
はい、うん、漫画がやろうと思ったら役者になるわ、ブレたな、
ブレたブレたで親父がいけないんだよ、親父が
その責任は悪いんだしつけないそのブレたところでどんな感じになったか、ちょっとコマーシャルです
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。本日は大地秋太郎がお邪魔し始めました。神様、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の48階です。いらっしゃい。まあということで、
はい、
漫画家を目指してたのが、
うん、そうです
ね、なんとここからボーンと飛んで、はい、役者を目指そうと、
うん、
おでどうしました
か、ね、だから、
まあ、この人さんと共演するのは夢だ一つね、あって、
で、うん、あの成り方が分かんないじゃない、
これは分からないですね、うん、はいはい、
で、当時よく買ってたのテレビガイド、
週刊テレビガイド、
はい、よくね近衛さんの特集とかやってくれるんだよ、うん、インタビューとか載ってんだよ、
はいはいはいはい、
で花山大吉の裏側とか、あの、ね、書いてあったんで読んでた、はい、そしたらさ、そこにさ広告があって、
はい、
劇団の、
お
劇団というか、まあ、今でいうプロダクションだね、
プロダクションね、
うん、子役の、
お子役、うん、
子役のとこあったの、
おいおいおいおい、うん、
あ子役じゃないや、子役もあるのか、うん
うん、まあ、子役とか青年部とかね、うん、大体ある
じゃない、ね、で大体さ、ああいうさ、うん、あのプロダクションみたいなやつってさ、
はい、
あの主な出演なんとかって
番組ね、
あるじゃない、
あるある、代表必ず書いてある、書いてある、
うん、あったの、そこにスローに花山大吉が、ここ入れば出られるんだ
もう月影評が終わっちゃったけど、うん、花山大吉だったら大丈夫だと、
う
ん
う
ん、
で普通そう思うでしょ、
はいはい、
ここに入れば、うん、花山大吉に出られるんだ と今考えたらそんなことない
ない、いや出れるかもしれないっていうところでしょ、
かもなんて思ってなかったの、うん、俺出られると思ったの、
あ出られると思っちゃったの、うん、
で俺ここ行くわって親父に言って、とか親父がまたさ昔実は役者を目指してたの、
おっと
初めて分かるわけです、そこで、
やっぱりお前に俺の血が流れてたのか、うん、みたいな、
俺はあのね、その後国鉄に行ってしまってね、夢は達成できなかったけど、お前が達成してくれみたいなこと、
おいいなお父さん、話は普通はやめろっていう
のが、うん、やめろって、
おいおいおい、
うん、まあもともとあの漫画ケチつけたのが親父
だ、あそうだよね、まあそういう責任もあるから、
責任もあるから、
どうしてくれるんだよあんたは下手だっつったからよっつって、うん、あでもじゃあそこの、うん、じゃあ劇団というかプロダクションに、
うん、そうもう行くつもりで卒業生行きたいっつって、
はいはいはい、
そしたら花嫁出しが終わっちゃった
んだよ。あ、そうだね。あ、そっかそっか。
中学卒業。
何年もやんないよ、さすがに、
ね。やんないね。卒業する前に終わっちゃったんだよね。
あ、そっかそっか。
で、やめたーっつって。 行く必要がなくなっちゃったで そんなもんだったんだよね。
あ、そっかそっか、それに出たいだけ、
ね、だけだったんだね、
うん、だスローに天下太平じゃダメだったんだ。
ダメだったんだよ
ダメだった。
だって天下太平があるかどうか分かんなかった
ん、ね、それはない、分かんないもんね。
でさ、またさ、後々さ、うんうん、出会ったさ、はい、堀川亮、
はい、堀川亮さん、
堀川亮がさ、はい、あれ同じ年なんだけど、はいはいはい、俺デビュー作のさ、はい、あの妖精姫レイでも出た
ね。あ、そうですよ、そうそうそう、う
ん、で話聞いたらさ、うん、あれ俺こいつの名前どっかで見たことあるなと思ったら、うん、やったら花山大吉に出てるんだよ、
子役だもん、
子役で、
ね、そうですよ。
で、うん、しようと思って俺あの時断念しなきゃ堀川亮みたいになったかもしれない、
ヨガヨなら
だ、ヨガヨならよ。
そうだそうだ、うん、ね、
その後ね、はいはい、またリピートでね、あの月影兵庫花山で見るんだけど、はい、もうとにかく定期的に出てるんだよ堀川亮。
ああ、そっかそっかそっか、
うまいんだまたこれが。
はいはいはい、やっぱね。
でさ、あれさ、
はい、
アフレコやってるんだよね、
はい、
でその自分のさ、はい、子役だよ、ガキだよ、小学校多分 4,5 年だよね、
そうですよ、なもんですよね、うん、
それがさ自分のあれにさ、演技に当ててさ、うまいのよ、やっぱ天才だね。
なるべくして声優さんやってるんだよね。
本当になるべくしてなった
と。天職ってやつだ、まさにね。
本当に。うん。そう。で、俺は、うん、堀川亮にならなかったってこと。
ヨガヨのスーパーサイヤ人だったかもしれない。
そうなんだ。
ベジータやってたかもしれない。
やったかもしれない。うん。
あ、でもじゃあ終わっちゃったから、うん、じゃあいいやってことで。
じゃあいいやってなって。
まあ、今役者のうちはもう、そこで終了、
うんうん、役者終了。
役者終了。早いね、
終了だけどさ、うん、まあ、最近DD でもやったけど、自分で声を当てて、うん、
はい、
V コンテって作るじゃない、
ね、はい、
絶対これ役に立ってるよね。
いや、そっかそっか、うん、そういうやっぱり、ね、うん、素養があったんだと思いますよ、うんうん、
なんか役者魂っていうのはどっかにあって、
うんうん、よく絵描きさんというかね、うん、監督さんとかってもう割とやっぱりいろいろな方とお仕事させてもらうんですけど、うん、監督さんってやっぱりまとめ役だから、うん、イベントとかに来てもらった時に、うん、やっぱりおしゃべりうまいんですよ、うんうんうん、だけど例えば作画監督とか、うん、キャラクターデザイナーとか、はい、絵を中心にやってらっしゃる方って、うん、やっぱまあ口下手な方が多くてやっぱり孤独に、ね、うん、コツコツとキャラクターを、うん、もう絵はもう本当すごいけど、ね、人前出てこう情熱なあんまり漫画描く人って、うん、あんまり聞いたことないんですけど、うん、 そうね、でそうするとこうそういう人だったね、そういう人がもし監督だと、うん、そんな喋れないから、うん、あれだけど本当ね最近の第一監督の作品っていうのは、うん、アフレコをやる前に、ね、ちらっとさっき V コンテっていうお話があったんですけども、うん、いわゆるこう白箱でね、はい、こういう絵だからここにこのタイミングで入れるんだよっていうのを今こうね、うん、DVD もらうじゃないですか、
はい、
事前に
もらいます、ね、
でそこにちゃんとナレーションというか全部入ってる監督の声で、うん、だからいわゆる監督が一本丸々台本を全部言ってくれるタイミングとか、
はい、あ、これ完全にここなんだって分かる、
うん、それがね、うん、めちゃくちゃ面白いの。
あら、
でね、逆にそれもらうとね、ある意味プレッシャーなんだよ。だこれ監督自分でやればいいじゃん、面白いじゃん。
すごい、
うん、でだからやりながらみんなね、プって吹いちゃって、
はい、
で、で当日にみんなね、アフレコ行くと、もう神谷明さんとかが、もう監督面白いよとか言ってながら、どうすんだよ、俺たちよとか言いながら、でも、やっぱりそれをこう、いわゆるその さっき冒頭でおっしゃってた、そのタイミングと、その間ですよね。それがね、ちゃんと分かってる監督がこの間で喋ってくれる、うん、あ、そういうことを意図してるんだなっていうのを聞いててやっぱり分かりやすいんで、うん、特にやっぱギャグって間が命だから、
うん、
ね、分かってないと、うん、このギャグを言わしたいんだけど、それを分かってなきゃダメみたいなところがあるじゃない、
はい、
だからそれをねちゃんと分からせてくれる、これが V コンテっていうね、うん、もう大地監督のね、うん、これをこのままね、うん、ちょっとね、別なんか特典でね出すべきだよねってね、確か DD オークはなんか
入
れましたよね、うん、
なんかやっぱりさ、はい、そうなんだよ、まあ、デジタルが使えるようになったんで、うん、ああいうことができるようになったんだけど、うん、本当にありがたくて、
うん、
完璧な間を作って、うん、事前に作っていけるんで、はい、まあ、それこそ役者さんはやりにくいだろうなと思うんだけど俺だったら絶対こんなもんもらえてくねえな。
しかも時間がないとこにさ普通ならやらなくていいさ、うん、パートなんだけど、
う
ん、それをさ監督自分でやりながら、
う
ん、
そうそう
そう、今から撮りますみたいなね、うん、いつそのメイキングみたいな一回ねイベントで見せてもらったことあるんだけど、
孤独な作業やってるのね、
まさに孤独な作業で、で言ったことはなんか間抜けな話いっぱいしてるわけね、逆漫画だから、うん、なんかすげえな本当なーと思って、うん、でもやっぱり実はそれはやっぱりそういうおしゃべりのテクニックとかいうのは、うん、やっぱりその役者を目指す素養というのは、うん、 っぱ生きてるんですよそれね。ほら繋がってきた。
繋がってきた。
今日は繋がるな、いっぱい。面白いな。うん、今までこう点だったことがなんかどんどん繋がっていくね。今日は面白いな。
それでさ、はい、やっぱりね、V コンテって外に出ないもんなんだけども、とにかくコンテもそうなんだけど、うん、人に見せるものをスタッフに一応見せて、感じてもらうわけじゃない。これってこういうふうにこんな感じにしたいんだよって。その感じをやっぱりあると出さないと。製品ではないんだけど、やっぱり嫌なのね。だから何回も入れ直すんだよ、俺も。
どんどん自分の首絞めてくるね。同じ、
これ違うなと思って、意外と言えないなとか、で、セリフちょっと足したいとか、しながらやってるのね。だから割と完璧なものに近づいてきてるんじゃないかなと思うんだけどね。
どの番組でも皆さん声優さんたちが面白いんですよ、あの V コンテが面白くて、だけどプレッシャーなんですよっていうね。
そういえばさ、DD の時はさ、横浜に行く回があったじゃない。
あ、横浜行く回ありました。
あれでさ、どうしてもこうメインの音楽がさ、はい、あの例の音楽しか頭浮かばなくて、例の日曜日の、6時半からやってる国民的アニメのね、あの BGM が浮かんできて、でセリフよりも音楽欲しいなと思って、でその一緒にやってたダブルオーツっていうの、メロディー担当が阿部ちゃんなんだけど、阿部ちゃんにすぐオファーするんだよ、メールで、LINE で、ちょっとこんな感じのやつ欲しいんだけどさ、何分ぐらいで作ってくんないかなって。したらなんかね、日曜日かなんかでさ、あの家族連れてどっか遊園地に行ってるんだね、もうそのオファーもらうと焦るみたいなんだよ、監督今ちょっと外おりましてって、
彼真面目だから、ね、
夕方にまでには帰りますんで少々お待ちよって、そんな慌てなくていい、そんな慌てなくてい
い気持ちだから、
でも2時間で できてくるんだよ、うわーすげープ
ロやね、すごいな、
しかも慌ててんだよ
慌ててでもちゃんと作っちゃう
作ってね、でそれで、あの回は、あのセリフがないシーン多いんで、もうずっとその音楽にはめて、そういうことも最近なんかできるようになった、スタッフリングも なかなかいいなと思って、
なんかやっぱりね、僕らが第一ファミリーと呼んでるんですけども、なんかやっぱり大地さんを慕ってこういろんな、というかね、あのアフレコ現場も声優さんばっかりじゃないんですよ、誰この人見たことねえなと思うと活弁士ですとかね、なんか全然あの異業種、まあ、俺もそういう意味じゃ異業種だけど異業種がみんな詰まっててで、そうかと思うといきなりあのなんか色っぽいコンビニの姉ちゃんっていう、もう本当この回だけちょこっと出るだけなのに平野文さんが来たりとか ねもう みんな うわ平野文さん本物みたいな、でいきなりあら神谷ちゃんだ、神谷ちゃんだ、神谷ちゃんって、みたいな、耳元でだっちゃって言ってほしいなみたいな。
ショッカーがもう興奮しちゃって、でショッカーもういいとか言ってそろそろ行くよなんて
行きましょうか、じゃああれみんなスタジオの雰囲気を代弁したわけですよ、
ね、
おっと、今ラムちゃんと面倒の会話
みたいな、本当だよな、
おっと面倒に突っ込んでるみたいな、どうすると横で一条克也がいいですよねっていうみたいな、本当その、楽しい、やっぱギャグを作るって本当それ実は逆に言うと厳しいこともあるんだけども、本当スタジオも楽しく、まあね、だからあの、第一組でやるとね、本当にこう、もうスタジオでもみんなもう笑うの止めるのが大変みたいな、でそれはやっぱみんながその間をちゃんと V コンで入ってきているかなっていうのがすごくやっぱ感じましたね、
なんか、あのね、あの俺の声が入った V コンってもらって、こんなのやってらんねえやなんて言うやつがいたらやりにくいもんな、ギャグな、
ギャグだから、これ何が面白いのになっちゃったらね、
そうい
やこれ笑ってくんね、これギャグってセンスだから、このセンスに笑えないならちょっとやめた方がいいんじゃない、やっぱり知ってなきゃ、ね、この間を分かってないと、やっぱりそこはできねえだろうなっていうのはこうありますけれども、でもまあ本当そのギャグアニメいろいろもう本当に監督といえばいろいろやってらっしゃいますけども、でもじゃあそこの一時じゃあ役者をちょっと目指そうと思いながらも、まあ、さっさとやめてでどうしたんですかその後、
次はね、
次は行ったり来たりですけど、今日は
次はね、あのでデザインはデザインなんだよ、もうあの高校生ね、その進学を決めなくちゃいけないでしょ、役者の道は断たれたんで
行ってもいねえわ
本当だ
行こうかな、やめたな、
今初めて気がついたよね、俺行ってなかった、
行ってないよ、偉そうにさ、いやこの辺さんとさ教養書にさ役者の道立たれたけど立って立つ前に行ってもいねえよテレビぐらいで読んで、よくほら、終わっちゃったからやめたっていうね。
で、まあ、はい、で次はデザインの方ね、まあ、はい、漫画だったからさ、うん、元々ね、やっぱりそっちの方をちょっと勉強しようと思って、うん、行った学校で、はい、そこで出会ったの写真だったんだよね。
写真、おお、うん、おお、お
で、おお、写真面白いと思って、今度はあのカメラマン、
ほう、うん、カメラマン
を目指しました。
撮影をするという、
うんうんうん、
で、要するに一枚写真も好きだし、はい、なんかムービーもすごく興味出てきて、はいはいはい、でそんなうちに初めての人生初めての自分の自主アニメを作ったわけですよ、うん、高専なんだけどね、
はいはいはい、
高専の2年で作って、でそっからあの映画を作りながら写真を撮りながらっていう風になってたんですね、うん、でちょっと近づいてきて、
あもう、うん、でもいやちょっと一気にゴンじゃないですか、
ね、うん、一気に
アニメ作っちゃうんだから
一気に、でも写真かムービーかで若干分かれるとかあって、あの写真はね、写真で実は目覚めたのね、舞台写真をやりたかったの。
おいおいおい、うん、
あの役者に なりたかった名残が若干あって、うん、
一応立たれたから、
うんうん、立たれたからねあのある写真展で、うん、舞台を撮った写真雑誌か、
はいはいはい、
で舞台を撮った写真を見たのね、木村伊平さんっていう、まあ、ものすごい有名な方なんだけども、うんうん、この方の撮った舞台写真がものすごくキューンときた、しびれたんですね、やっぱね、
はいはいはい、
そしたらその方のお弟子さんって言われてた人の写真がまたあって、うん、それもっとグッときたのよ、
へー、
うん、でその方のところに写真展とか行ったりとかして、
はい、
あのなんか大好きですなんか言いながら、自分も撮ってみたいと思って、うん、であの近所に劇団やってる人がいたんで、
おいおいおい、
うん、ちょっと仲良くなって、あのゲネプロとか行かせてもらったりとかして、
はいはいはい、
写真撮って、うん、それも個人的に撮って、
うん、
でそれやりながら、まあ、仲間とムービーを文化祭用のなんかをね、撮ったりとかして、
やっぱやってんだ、
うん、それを大学までそんな感じでやったんです
。はいはいはいはいはい、
うん、
へえ、面白い仲間と。
そうですね、
うん、学校の仲間、
学校仲間、
おお、うん、で一緒にじゃ作ろうよっつって、うん、
それで、
アニメ、
うん、でアニメはね、アニメはアニメで作ったけど全然仕事にするつもりは、うん、ほぼなかったんですよね。
あ、そうなんだ、うん、
でそれよりも実写の方撮りたかった
の、ね、お、
うん、
お
で実写のカメラマンをやろうっていう気もあんまりなくて、
おい、
だんだんねやっぱり写真家になりたくなって、その舞台写真撮ってた方と同じようなことをやりたくて、
はいはいはいはい、
それで先生のところにあの写真持って、ね、おいおい、あの見てもらったりとかして、
おいおい、
写真の勉強して、
うん、
そしてそれ学生のうちやってたら先生がじゃあ卒業したらちょっと僕と一緒に回ってみるかいみたいな、
うん、
要するに弟子をしてくれるって話よね。
そうですね、
うわやったー、ありがとうございますって、
はい、
もう嬉しくなって帰ってきた、うんうんうん、その足ぐらいで、うちの大学の研究室の、はい、教授が、
はい、
この中でアニメの撮影の仕事やりたいやついるかって言ったら反射的に手を挙げたんだよ反射的に、
はあ、
うん、俺だけだった。うん、でなんだろう、アニメちょっと前に作った、
うん、
カメラマン、
うんうんうん、
そして、ムービ ー,
ムー, ビー
これ俺だろうって思ったんですね。
はいはいはい、うん、
でそれでまた、うん、先生に申し訳ないんだけど、
うんうん、
すいませんっつって、就職決まっちゃったっつって、
おいおい、
先生はそっちの方がね全然いいよって
、うん、まあ、なかなか難しいですね、うんうん、そういうねカメラマン世界も ね
よかったよかったみたいなこと言ってくれて、
うん、
でうん、それでアニメの会社に、
はいはいはい、
撮影の会社に入ったという、
入って、
うん、
そして、うん、まあ、撮影、まあ、いろんなアニメ
を、そうですね、
ドラえもんから
ドラえもんやりました、
はい、
うん、そうなんですよ、
そういう経緯があったん
です、うん、
今度はまあ、もう出会った時はもう監督だったちょうどね、妖精姫レーンって監督デビューの作品からちょうどそこから、はい、だから出会いがあって、うん、今日まで至ったんです
けど、そうだね、
ね、はい、じゃあその辺のお話からちょっとまたコマーシャル後で、はい、
ショッカー小野の秘密基地へようこそ。本日は大地明太郎がお邪魔してるでおじゃる丸。
ショッカー小野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
いやー楽しい。もう今日、うん、でね、あのメールが本当いろいろ質問が、ね、来てるんで、はい、そうそうそう、いつもと先にいろいろ喋ってからその後メール読むと、うん、結構この質問があった時にもう答えちゃってることが多いんで、先にもう質問をガーッと一挙にやって、うん、後で思うままに答えていただくという、うん、
ですね、
まず来てます。はい、こんなの
とりあえずガッと紹介していきます。うん、はいはい、ラジオネームともひこさんからです。うん、ショッカーさん、レイナちゃん、大地監督、おはこんばんちは。
はい、おはこんばんちは。おめでとうございます。
おめでとうございます。
そうですね、大地監督がゲストと聞いて久しぶりにメールします。うん、まず浮かぶのがショッカーさんも出演されていたオリジナルビデオアニメ妖精姫レーンです。
あ、まさに、
うん、子供のおもちゃすごいよマサルさんなどハイテンションでテンポが良くて楽しい後の作品の基礎ができてて、ご出演声優さんもなんだか楽しそうなのが伝わってきて、ワイワイガヤガヤしたあの空気は独特で大好きでした。この妖精姫レーンの思い出話を聞かせていただけると嬉しいです、うん、という意見、
はい、まずね、お便りと、はい、レーン話などでね、
はい、話あとはラジオネームマリモンさんからです。うん、ショッカー小野様、アレーナ様、こんにちは。
はい、
そしてスペシャルゲストの大地秋太郎監督、はじめまして。
はじめまして。
神様はじめました、2期おめでとうございます。
はい、
待望の続編だったので嬉しい限りです。うん、監督といえば十兵衛ちゃん、浦安鉄筋家族、うん、フルーツバスケットなど恋愛からギャグまで幅広く多くの名作を生み出されていることで有名ですが、数多くの作品を作るにあたってこれだけは何か共通してこだわっているという点がありますか、という質問。そして、埼玉県もさきちさんから、
うん、はいはい、
マスター、レナさん、大地さん、こんにちは。
はい、どうも。
はい、出演にあたり大地さんのこれが演出なのだという本をゲットしました。うん、
はいはい、
これから読ませていただくところなんですが、うん、この本の読みどころ、おすすめポイント教えていただけませんか。
うん、いいですよ。
っていうのと、あと、はい、ショッカーさんの研究で浦安鉄筋家族やおじゃる丸、 DD 北斗の拳を見ているのですが、うん、ギャグ漫画にショッカーさんのナレーションはものすごくマッチしていますよね。うん、どういうことがきっかけでナレーションされるようになったのでしょうか。
いい質問だ。
これいいね。これ取っとこう。
はい、最後に、はい、レフリーペーターさんからです。
はいはい、
レイナさん、そして大地監督、マスター、ごきげんよう。
はい、ごきげんよう。さようなら。さようなら。
おじおじ、はい、そして質問です。大地アニメといえば使用される楽曲の良さも魅力の一つだと思うのですが、曲に影響されるということはありますか。そして質問に、フルバの続編はありますかという質問に、うんうん、岡崎律子さんという大きなピースが欠けたから難しいかなっていう話をラジオでされていた時がありました。うんうんうん、やっぱりフルーツバスケットの続編は難しいのでしょうか、うん、という質問。
はい、
そして、逆に以前は無理だったけど今ならできる、または新作をやりたいと思う作品はありますか。
うん、
個人的には、笑い以上に泣かされる描写がすごいなと思ってるので、うん、大地監督にまた号泣させられたいと思います。
うん、
という質問でした。
はいはい、ありがとうございます。
一気に来ましたけど。
うん、
今ちょっと答えられそうなのが、今ならできるアニメ。
お、今なら、
今ちょっと逆走していくと、
そうですね、
ああ、ね、今ならできるアニメ。
うん、
うん、いやでもさ、はい、大体なんていうの、そういう思い残しはないから、むしろあれだよね、
うん、
なんだっけ、もう一回やりたい的なやつの方が早いんじゃない。
あ、なるほどね。
うん、でそれが俺ね、はい、鉄筋だったんだよ。
素敵な作品ね、年末無事終了しましたけど、
はい、またいつか。もう本当にね、ショッカーにね、2回もノーギャラで来てもら
った。そうだった
のか。その裏事情もあるんですよ。いろいろあるんですよね。
第一ファミリーだもので、
ね。
いやいや、もうね、うん、ありがたいことでございます、
ね。それできたのね、本当今年、ことは去年ですね、うん、もうね、よかったですね。はい、ありがたいこと
です。本当にでも16年経って、うん、まさかやれるとはね。
そうですね。
ね、
そう、さっきお話ししたその松島みのりさんの、ね、最終回行った時に、うん、ね、ある事件で飛んじゃった話とかね、
うん、
時代背景でね、うん、まあ、後にレーザーディスクで復活しましたから、はい、まあ、別にいいんですけども、はいはい、でも本当にこう、初夏、ちょっとよ、一本飛んじゃったよ、うん、ほんで、急遽作んなきゃいけねえんだけどさ、お前作ってくんないみたいな。
なんかね、違う仕事でもう忙しくなったんだ
よ。もうね、で、いや、で、僕もやっぱりそういう自主映画とか撮ってたから、うん、編集するのは嫌いじゃないんで、うん、あ、で、どのくらい、うん、1週間、無理夏の1週間、ちょうどそういったスーパー、アニメジャパンフェスとか、うん、もうイベント生まれたから、この時期の1週間、監督、無理って言ったら、それもそうだよな、って。一応映像なんかよ、うん、とりあえず、春巻先生のバカな話っていうんで、うん、なんとなく俺繋げるから、うん、原稿は好きに書いていいよ、って。
まあ、無茶ぶりっていうね。
ね、もう丸投げ。 て、
うん、無茶ぶり丸投げ、
何やってもいいいいよって言うからね、でだからあの、ね、その時だから釈由美子ちゃんがね、うん、あの時そのワンギャルっていうのを、うん、あのいわゆるひな壇に水着着ていた女の子の中の一人だったのね、でやっぱりもう当時から可愛かったから、うん、もうアニメと全然関係ないのにさ、あのこの番組のナレーターは、ワンギャルの釈由美子ちゃん大好きとかね
もう私物化しちゃったよ
もうガンガンね、あ、うん、そんなこともやらせてもらいましたけど、でも本当それでこのアニメ10年続けるよとかね、はい、もっと適当なこと言ってたら、ね、
そうそうそう、
本気にしたやつがいて、うん、10年続かなかったじゃないですか半年で終わったじゃないですか、そんなもん最初から決まって
る
そんなもん、
だから言ってんだよ、
だから分かって言ってんだよ、まあ、
そのツッコミ言ってほしかったんだよ ね、
そうそうそう、うん、終わっちゃったじゃねえかって、ね、うんうん、でもそれをマジで
言ってる、うん、マジで言われるとね、
うん、でもこのアニメ10年続くったら本当に16年後にもう一回来ると思わなくて、うん、
びっくりした、
ね、びっくりしましたね、う
ん、もしかしたら続くんじゃねえかなって、
ね、でも、うん、あの時にあの監督から、うん、あの電話いただいてね、うん、でいやで実はちょっと、まあ、いろんな制約の問題があって、うん、ちょっと声優さんもね、あのすごい少ない人数でやるんだよみたいなね、うん、もうだから一条和也君大活躍みたいな、ね、
そうなんだよ、
ね、あれだったんですけども、うん、でだからちょっとごめんなみたいなことで、うん、でわざわざそんな連絡を監督が自らくれることが、いやこっちも恐縮しちゃって、で一方でそのファンの子たちが、うん、なんか浦安やるらしいですねって、うん、結構ネットで話題になって、うん、やるんですか、やるんでしょ、やるでしょとか言われて、
そうだよね、
いや知らねえわとか言って、うん、そしたら本当監督が、うん、いやごめん実はちょっといろいろ事情があって、うん、って何言ってんすか監督、第一ファミリーじゃないのって言ったら、うん、嬉しいねって、うん、じゃあねっつって、
それで、ね、うん、それで、うん、あのショッカーが毎回言ってた、うん、まあ、あれはまたいつかっていう、うん、またいつかじゃない、それは最終回だ、
うん、
あのまた明日、
うんうん、
あれがあるんだけど今回はい、ちょっと告知的なね、はいはいはい、あれが毎回入るっていうんで、
はい、
最後はやっぱりショッカーで締めてて、
で、
あれを一回来てもらって一つ言えば、うん、まあ、毎回つくんで、うん、全話数に出てるってことになる、
もうずるい、うん、ずるい、
初回はつくと
ありがとうございます、
いうところで、ね、まあ、うまいところで俺考えたな、
ね、もうちょっと初回よかったなよっつって、
うん、
でそろそろ終わるかなと思ったら、うん、最終回来る、うん、
あのやっぱり出すとね、またいつかって、ね、あれ入れたい、
ありがとうございます、うん、
そういうんでよ、
ね、うん、だから今年楽しいそういう仕事をねさせていただいたりとかして、ね、だからまあまたそういうのもまた続けてやりたいのもあるし、やっぱ監督にはいろいろねこうギャグの名作とか今までのね、それこそ例えばおそ松くんとかね、そういう赤塚アニメをね、なんかやっぱり大地さんの演出で見たいなっていうの
は、そうだよね、俺も実はさ赤塚さんがもうとにかく原点なんで作りたいと思ったんだけど、なかなかタイミング合わなかったじゃないですか、で僕はねちょっともうあの諦めたっていうのはおかしいけども、うん、もうむしろ元祖はやらなくていいや、うん、で今そこの赤塚さんの、うん、俺全てを自分なりに、うん、あの吸収させてもらって、うん、であの第一秋太郎職で、うん、今出力してるので、
うん、
もう本当にこれありがとうございますっていうことで、うん、赤塚の弟子だと思って、
うん、
やってるので、もうそれで十分でございます。
あ、うん、そうですか。
と思ってます。
いやいや、うん、でもね、うん、原点をちゃんと、まあ、ここだけ、うん、これだけ語ってるね、あの、むしろお弟子さんでもそんだけ語ってる人はいないと思うから。
うん、
あのそれこそ、ね、赤塚先生のお葬式の時にあれもあの、うん、中野の法泉寺っていう、ね、お寺があったんですけど、はい、本当あのそこの最寄り駅のところに僕はあのお葬式に、ね、行こうかなと思ったら、そこでばったり、
またばったり
近くとか、
またばったりやって、
で二人でもう何も言う目があった、うん、あった瞬間に、うんうん、お互いうなずいて二、うん、人で一緒に行って、で二人で並んで列席してたっていうね、うん、なんか
ちょっと外だったんだけどさ、
はい、でね、
中では、はい、あのタモリさんが
ね、のね、うん、長寿を
長寿読んでた時に、うん、何やってるか分かんないからさ、ボー、うん、
ね、
2人となって
なんかとりあえずタモリさんが出てくぞって、うん、頭だけ見えて、
見えてる
タモリさんの頭だけこう見て
そうそうそうそう、
あいいとも行くんだこれからな、うん、みたいな、で後から ね、 ね、
聞いて、
ああ素晴らしいなと思ったけど、うん、でもあの時こうなんか監督と並んで、うん、こう参列させていただいたのも ね、うん、ねなんか あんだけだ、ね、何百人もいる中で ね、 ね
縁ですよ、
ね、ご縁でありがたいですね、
うん、
で、あでまあちょっとそういうあれでちょっとあのフルーツバスケットの続編について、
はい、
まあ、岡崎さんのね言葉もあれだったと思うんですけど、うん、
そうなんですね、うんうん、まあ、あのずっと俺はできないって言ってきてるんだけど、
うん
ね、ちょっとだけ今考えが変わってる、
お、
うん、
うん、
でこれは約束できるわけじゃないから、
あ、まあね、
うん、ただ、うんうん、今もう一度その花という夢の中のね、
はい、
原作の神様始めましたっていうのを、
うん、
まあ、1期2期とやらせてもらって、はいはいはい、また新しいスタッフと出会ったので、うんうん、もしかしたらできないことはないなっていうね。高3、うん、は頭の中に出てきてるんですよ、
うんうんうん、
ただね、これは僕はやろうって言ったって、うん、あのいろんな予算もかかるし、うん、いろんなことがかかるから簡単にはできるもんじゃないんだよね、
うんうん、
で本当にやろうなんて言ったらもうそれこそ本当に確保しなくちゃいけないから、
うん、
ああそうか、僕としては
体また大変なことになる、
うん、あの、うん、俺一人でやろうやろうっていうよりも、うん、まあ、いろんな仲間たちが、うん、あのみんなで盛り上げてくれるというね、うん、土壌がないと多分一人じゃもうプレッシャーが高すぎてできないんで、
うん
う
ん、
そういう状況もしあればなって、うん、
はい、
うん、僕の中ではやれないことないかなっていう気持ちもありますね、うんうん
うんうん、なるほど、
うん、
じゃあちょっとこれもね、長い目で皆さん、
そうです ね、 ね、もう約束したわけじゃないですか、
そうそうそうそう、うん、あんた言ったじゃないかってね、うん、いやだからそういう気持ちはあると、
う
ん、ね、
うん、まあ、大体あの大体が10年続くよみたいな、
そうそう、大体10年、うん、そのぐらいだから話半分で、でも冗談って言ってたら本当16年後にね来たりすることもあるから、
う
ん、
そういうのあるからね、
こればっかりは分かんないですね、で、まあ、先ほどちょっとやっぱお話ありましたけど、やっぱあの監督作品というと楽曲のいろいろね、その、
うん、
はい、まあ、そこの先ほどのそのおそ松くんのミュージカル的要素だっていうね、うん、スタジオっていうお話だったんですけども、うん、あのさっき の、 あの O2 の2人もそうですけど、はい、山本春吉さんのね、
はい、
やっぱりこういろんなとこに出てくる音楽の、うん、でそれこそ浦安の時のね、うん、いろんなオリジナルで
千
葉くんの歌とかね、
はい、
ピーヒャラドンドンと
か、あれもね春吉さんも ね、 ね、本当にギリギリのところでやってくるんだよね、パロディのあんなうまい人いない、うんうん、パロディがうまいっていうのが褒め言葉でいいのか分かんないんだけど、うん、
やっぱりいいんじゃないですか、それは、うん、ってそれが受け入れられるし、うん、楽しいし、
ね、春吉さんは妖精姫レーンから一緒です、
うん、そうですね、
あれ、はい、これで初めて出会って、
うん、
もうすごいもう俺の大好きなタイプの曲だ、
うんうん、
アレンジだと思って、
うん、
そこからお付き合いで、
はい、
でマサルさんやって、
はいはい、すごいマサルさんやって、
う
ん、
で引き続き鉄筋やって、
はい、鉄筋家族があって、
で浦安鉄筋家族ね、その16年前の方なんかだけど、はい、あの CD が2枚出たんだけど、
はいはいはいはい、
あの CD かけただけで笑うんだよ、
そうそうそう、
ピーヒャラドンドン、ピーヒャラドンドン、地獄の底からやってきた
フル歌っちゃうとジャスラックの、ね、でも歌っちゃいたくなる
ね、
そうそうそう、
もうね、バカだなって、
だからな自分作詞しといて何言ってるんですかみたいな、でもなんかこうそういうこうハマるね、あれがやっぱりその大地さんの作品にまたこう合う、そのさっきの大津のね、
そうそうそう、
歌いのあれもそうですけどね、阿部ちゃんと武藤ちゃんのね、
や
っぱそういう音楽のものやっぱり素晴らしい天才たちもやっぱりこう大地ファミリーで一緒にこうなんか作って、
そうですね、
一緒に楽しんでるっていう、
やっぱり苦労したでね、レーンは苦労はしなかったけど
しなかったんだ、
うん、ダブルオーツはさ、
はい、
子供のおもちゃで
最初
の、
そうだ、そうだね、うん、
最初の1年ちょっと苦労しちゃって、
うんうん、
いろいろね、
うん、
音楽の、うん、うまく疎通ができなくて、うんうん、で2年目に彼らが来てくれて、
はい、
今度はうまくやろうと思って、
うんうん、
それで仲良くなってったっていうね、
はい、
うん、
あ、そうか、子供のおもちゃか、
そうですよ、
そうかそうか、
うん、
あれも、
うん、
そうです、あれも実験的ないろいろなね、
そう
ですね、役者さんとか ね、
ね、
善次郎さんとか、
はい、
そういうの
もバラエティだったね、
バラエティー飛んだ、うん、監督も出てましたからね、
俺も出てた、
ね、
うん、
監督は監督の役で出てたりしてました
か、なんか回答者、なんかいわゆるさんま先生のパロディーみたいのがあって、
うん、
それを善ちゃんがやってて、うん、
それのね、マネージャー役でまずやったの、東山と実吉とかいう
子供の頃に見ていて、うん、どっちにもお名前があるから不思議だなって思ってた、
うん、ああ、うん、そうかそうか、うん、そう、
ね、なんかねバカじゃねえのって言われたかったんだね、
あ、
何この監督バカじゃねえの、
バカじゃねえの、うん、それが褒め言葉なんですね、我々
ね、そうそうそうそう、
バカねえ
って、ね、何やってんだよって、
そうい
うのを言われたくてやった
、ね、で今その前作を通じて共通、はい、
うん
ね、共通でなんかこう、
うん、
気をつけてることがこういうふうに思ってるんだっていう、うん、
やっぱり間ですよ、
間だ、
うん
うん、
もう尽きるね、これに、
そうですね、
うん、あ、尽きる、
うん、
いろんなところでね、
はい、
演出の話も、
うん、
最近させてもらったりとか学生さんにするんだけど、
はい、
もうこれ頭にこれ言って、
うん、
締めでもこれ言って、
うん、
もうそれしかないですね、
うん
うん、 つまんないねセリフでもつまんないシナリオでもね間が良かったらね笑っちゃうんだよ、うん、全然さなんか脈絡が全然ないことを間だけでやってみ笑っちゃうから、うん、そういうもんなんですよね、うん、これをとにかく気をつけて、うん、あの笑いも間だけど、はいはい、あの泣くときだって感動するときにえって言ってしばらく間があって、うんうんなんとかだって言ったら音楽がバーンかかる、うん、そしたら その瞬間に涙がビャッと出ることあるでしょ、うんうん、そういうことだよね、
うん、クレヨンしんちゃんの、はい、劇場版の猛烈大人帝国の逆襲で、うん、一番泣けるところが、うん、声優さんが誰も喋ってないところっていうね、うん、それでもう小林さとみちゃんとか、うん、もう声優さんたちが監督にやられた、うん、一番泣けるところが、うんそのお父さんのヒロシの背中に、はい、自転車の後ろにねしんのすけがこう、ね、寝てこういるみたいなで実はそれはもっとこう返すとヒロシが子供の時にお父さんの背中にっていう、うん、そこからこうオーバーラップしてってっていうね、うん、でこう学校卒業してあの社会へ出てでミサエと出会って、うん、でしんのすけが生まれてみたいなところがこうブワーっとね、うん、でただ音楽だけがスーッと流れてて、うん、そこがもうボロボロ泣けてきて、うん、それで監督にみんなやられたっつって、うん、原さんにやられたっつって言ってたけど、うん、でもやっぱそれはやっぱ演出
そうですね、
そういうことなんですよね、うん、きっとねあ間が
そうです
ね、
そうです、
それでじゃあまさに これが演出なのだという、うん、これ監督の体の、はい、ということで、はい、これのポイント
これもドア頭にそこから入ってるんですよ、うん、
あやはりね、
うん、でね、うん、これが演出なのだっていうのは、はい、俺なんかまあ、 あの目指してたわけじゃないんだけど、うん、読み返すとねとっても頭の悪い文章で難しいこと何にも書いてないのよ。
あ、いいじゃない
ですか。うん、一気に読めると
。あ、読める読める、う
ん、
ね。これであのやめたってことないよね。
なんで。
ね、漫画家入門みたいに飽きてないってことはないから。読みやすいから、うん。とっても優しい文章だから。
は
い、
で、あれは、うん、ね、ノウハウと、うん、ノウハウとそれから精神面と、うん、あとよもやま話で構成しますっていうのは前書きに書いたんだけど、うんうんうん、その通りなんです。
なるほど。
それが雑多なの。うん、途中で小ネタ挟んだりとかして真面目なことで終わらないようにしていて、うん、だからまさに自分のうん、テイストでやってるんだけど、
いやもうこれ楽しいですね、
うん、いろいろ楽しんでもらいたいんだけども、うん、その前書きとね、はい、後書きが意外といいですよいいそこにいいこと書いてあります
本当に、うん、じゃあ中見なくても
頭だけでも、ね、なんかいい感じ
キセルみたいな、
うん、そうそうそう
キセル読書、うん、
それもいいと思いますよ、
ねうん、あじゃあそうやって楽しんでいただきたいと思います、はいはい、じゃあそういうことでその、まあ、妖精姫蓮、うん、監督デビューだったんですよね。
そうです
で同時に、まあ、我々の出会いの作品でも、う
ん、ありますね
ですけれども、
うん、
であれはだからアフレコの方が先だったですかね。お会いしたのは妖精姫蓮で、でほら大地会というですね、うん、大地監督を中心に、ね、温泉に行こうツアーっていうのがあって、
うんうんうん
で一緒に温泉行ったりしてね、よく遊んでたの。箱根行ったりね、
そうそう、
よく行ったりそれこそさっきの埼玉県の寄りのそばの ね、うん、ねあの行ったりとか、
ね、行きましたね。
行きましたよ、いろんなところへ。
どっちが先だかもうちょっと覚えてないけど、ね、
うん、
イベントの司会をやってたよね、
はいはいはい、あもちろん妖精姫蓮はイベントの司会もあれだったんですけど、ね、実はこれ、まあ、当時の KSS という作、うん、なんかの会社の、ね、作品なんですけれども、大体、うん、KSS の、まあ、プロデューサーの浅賀さんという人が、うん、まあ、僕大親友 で、うんでまあ、KSS でアニメを作るとオリジナルアニメをやると、うん、大体僕が、うんまあ、イベントの方の構成と司会をやらせていただいてたんですが、はい、である時にやっぱりその声優さんたちをゲストで呼んだ時にそのアフレコエピソードとか何かを、うんうん、こう聞くのに、うん、本番だけで聞くよりもよかったらアフレコ見に来ないと、うん、でそうするとアフレコをしてるところで、うん、結構こぼれ話があるじゃないですか、うん、それこそ、うん、だそういうのをなんとなくこう、あ、こんなことがあった、ね、あの人がこんな面白いことしたとか、うん、まあ、こんな NG があったとかね、なんかこうぶっちゃけて面白い話とかを、うん、やっぱアフレコ現場行くと拾えるん で、うん、でプロデューサーがアフレコ見においでよみたいなこと で、うん、でその当日のイベントだけじゃなくてアフレコも行くようになってたら、せっかく来てんだらちょっと出ちゃえばみたいな、
うん、
でのちょっと出ちゃえばあたりの初めの頃がまさにこの妖精姫蓮だったと思うんですよね。で今度新しい、うん、これでデビューする監督なんだけど、
うん、
で大地さんお会いしたんですよ、はい、あそこので
割とさ、うん、割と冒頭の、
はい、
ところで声出してるよね。
出してますね。
ということは、はいはいはい、どういう経緯であのセリフをやることになったのかが思い出せないんだよ、
ね、美術教師、
うんうん、美術教師
美術教師で、うん、あのなんか茨城弁かなんかでね、うん、あの野郎また俺の授業サボって宝探しかっていうね、
そうそうそうそう、
あの山寺こいつさん演じる主役に対してね、うんうん、そうやって
多分ね、うん、いやちょっとね性格かどうか分かんないけども、うん、あの俺この仕事をもらうきっかけって、うん、その時やってたあの赤ずきんちゃちゃ、
あ、はい、ちゃちゃがあった、はいはいはいはい、
うん、赤ずきんちゃちゃの、まあ、あの格話演出で入ってて、うん、やってて、うん、であの一個火山弾っていうのが出てくるね、うん、柳浩二さんがやってくれたんだけど、ね、
おお柳さんの、うん、
あの俺があの、はい、おリクエストしたのね、
あいい
で、その、ね、その回を見た、はい、あのこの脚本書いてある山崎大志さんが声かけてくれて、あの僕の企画あるんだけど、うん、あれ最高だったんであんな感じで作ってくれないか、うん、でそれで分かりました、好きにやっていいですよ、
はいはいはい、
むしろ好きにやってくださいって言うんで、はいはいはい、やり始めて、
はい、
でその時に、多分だよ、その警察の中の人が、うん
はいはいはい、
こいつ使ってやってくれるみたいなことだったじゃないですか、で赤ずきんちゃちゃでそういうの慣れてるんですよあれ本職声優ほとんどいなかったから、
いないからね、
うん、
国民的アイドルとか出てますしね、
うん、そうそれで、うん、はいはい、いいですよ、じゃあ美術教師かなって声も全然知らないの多分、
そうなんかちょっと金八先生っぽい感じの、ね、
そう
キャラクターの人がね、だからなんか何でもいいよとか、じゃあ茨城弁かなんかで、うん、あの野郎みたいな、ね、
うん、そんな感じだったんだなきっとな、うん、
でね、うん、アフレコのその時台本を見た時に驚愕したのね、あのセリフが普通一段で一人のセリフがこうだーっとね書いてあって、誰々のセリフ、はい、次に誰々のセリフってあるんだけど、あの台本がねセリフのところが、ね、三段なの、
三段、
はい、つまりその同じタイミングで3人が同時に喋るとか、うん、2人が喋るとか、うん、あのいっぱいメインでガー喋るとか、うん、あ、まあ、別撮りしたりとかもするんだけど、うん、ここ行ければ同時に行っちゃわないみたいなね、
そうやってたね、
でそれがまたあの言葉の嵐なの、
うん、
で山ちゃん山寺さんがまあ主役なんだけど、はい、まあ、宝探し、まあ、うん、あのトレジャーハンターをやる、まあ、高校生っていうかね、はい、それがもう「たずらいだたずらいだたずらいだたずらいだたずらいだ」ってずっと叫んでる一方で、うん、何言ってんねん何言ってんねん何言ってんねんよみたいな、うん、でコールさとみちゃんとかもみんな絶叫してる、うん、でこんなアフレコ初めてだよってみんな言ってて、うん、だからやっぱこう活気はあって、
あったね、
で僕らはもうぶっちゃけ素人だから、うん、あそういうもんなんだと思って、
う
ん、
そう
で次飲んだ俺のとこのんびりだから、うん、あの野郎またあれだみたいな感じだったんだ、
まあ、緩急があってね、あれは、はい、あのチャチャでやってたやつをさらにやってたわけですけども、あのステレオでを使えるっていう頃だったんで、真ん中でやってるメインの2人の会話があるんですよ、うん、これは何かで揉めてると、
はいはいはい、
で画面の右側で揉めてるやつも、こっちはまた別のドラマがあって、
はいはいはい、
うん、お前どこ行ってたんだよみたいなこと、
あ
でこっちはこっちで、わあなんかいい景色だな見てごらんっていう3つ あの芝居を同時にやるんですね、
はいはいはい、
で妖精姫レンっていうのが、うん、誰の言うことも聞いてないっていうアニメなんですよ、はいはいはい
何一つ聞いたやつ、うん、噛み合ってないよね、
うん、テーマがコミュニケーションな
の噛み合ってねえじゃねえか
山崎君が言ってたんだよ、
うん、
テーマコミュニケーションなんだよ、誰の話も聞いてないじゃん、
うん、
人間って案外そんなもんでしょ、
あなるほどね、
うんうん、もう俺も目から鱗落ちて、うん、でだから誰あのまずねその方言がきついやつの話は分かんない、でこっちはこっちで自分の趣味だけで話すからこっちには通じてない、
はいはい、
でそれでもあのまた妖精ちゃんがね、うん、高橋美樹さんがやった妖精ちゃんが全くもう言葉が通じないんだけど、分かるんだよね今度は、
うん、
高田剛ちゃんは、
うん、分かるわけだ、
うん、なるほど分かったっつって、
うん、
でもそれ早飲み込みだけなんだよ、
うんうん、
多分なんとかって言ったんだろうなって
分かった、
それがコミュニケーションだみたいなのがテーマだっていう、面白いですだから。
なんかね、すごいこう、うん、で何が飛びでそれが2になったじゃないですか。うん、したら今度は冒頭で、うん、なんかあの召使いたちがこうバーっといて、うん、みんなでなんかセリフを喋ってくれたら日本語じゃないんだわけのわかんないことを喋ってくれて、
うん、スペイン語的な、ね、なんか。
それ で全員で同時に言ってくれて、うん、でグラッチェパキニョーラエドモセホセノとかなんか言ってて、なんか言ってて、でみんな言えないから、でこうやってやったらそれをつつつっと監督が、うん、あのスタジオ入ってきて、 グラチュパキニョルエドモシホッセーノって言うんだよ、うん、なんだこのおっさんとか思って
でもよくそのセリフ今つらつら言えるね、う
ん、だって僕でその後にあでショッカーその後もう一言言って、うんうん、で全員でグラチュパキニョルエドモシホッセーノホッセーノ様様やーってやってくれっていうねそう
ホッセーノ様様やー
だからなんだか分かんねえんだけどOK、
何にも意味ないんだよ、
うんうん、なんだろうってでそれをなんかねこうグラッチパキノエドモスホッセーノって言うんだよ、うん、ってみんな分かりましたでその後ホッセーノ様様やで
だから常識的に言うと、うん、あのグラッチェパキニョーラっていうね、うん、エドモッセ、うん、ホッセーノって分かんないんだけど、うん、それがテンポだったんだから、うん、そうじゃないそうじゃない、うん、意味ないんだから、
うんうんうん、
そんなにじっくり言ったってどうすんの、うん、
グラッチェパキニョーラエドモスホッセーノホッセーノって言ってるから、うん、ああそういうこと、うん、であのホッセーノ様様やったらどうしようああもうなんかいい声でやってたらおっせーのさまさまやーっ
で後で見たけどなんだか意味わかんない 自分でもね
で最後になんかねあの火の山から不死鳥が出てくる、うん、フェニックスが、うん、じゃあその不死鳥の声やれって言われて、うん、で出てきて何言うんですか不死鳥って叫ぶのがいいかなって言われて不死鳥って永遠不死鳥これずっと2時間ぐらい不死鳥
っっ、ね、やってたやった
面白かった、うん、でも、うん、なんかね面白かった
でもだから今ね、うん、割と多分ね風刺調ってやってって、うん、そういう風に出てくるやつあんまりないと思うよ、うん、だから真面目に、うん、まあ中にはさ、うん、どういう意味ですかとか聞いてる、うん、
ねどういう意味
風刺調とかさ、はいはい、なんか真面目に言うじゃない、うん、風刺調なんだよ確かにそうなんだよ
ねやっぱそうなんですよ、
うん、そうなんだ
よそれ良かったのその後にちょうど少年ジャンプの、世紀末リーダー伝説たけしっていう、はい、あのジャンプ祭りで、うん、あの全国回る、ね、映像で、うん、それ監督が演出、うん、されることになってで僕のところにナレーションやれって言ってきたの、うんで、
はい、
はっつって、うん、であそれはまあ浦安の後だったのかな、うん、多分ちょっと前後しちゃったと思うんですけど、ね、でじゃあ浦安とは違う感じで、うん、ちょっとあのどんな感じでちょっと熱血ヒーローものだって言うから、うん、じゃあ熱血で、うん、なんかこうこの時こんなことが起こったのだったみたいな、うん、なんかちょっと熱い感じで、うん、したらその主人公のお父さん役を井上和彦さんが来てるね、うん、でも和彦さん冒頭で、ね、あのちょこちょこっとなんか後ろの方で喋ってるだけで終わりなのね、
うん、
でそこにナレーションをかぶるのね、はい、でなんでショッカーがナレーションで俺があれなんだちょい役なんだよブツブツ言って帰ってくるみたいないやいやすいませんねみたいな
謝るしかないよね
どうもすいませんね俺高校の時から知ってるからすいませんねっていやでもなんか監督いや面白いからいいんだよ、うんって言って、うん、ああいいなーなんて思って、うん、で本当だからそれが多分浦安をやって次ぐらいだったと思うんですけど、うんだねうん、だから浦安は本当にだからねちょうどその妖精姫レイヤーの1が終わって、うん、でやっぱそこで第一回というね、うん、温泉ツアーが
一作終わったら温泉行くっていうねやってましたね、
うん、で埼玉県のね、うん、あの東武東上線のね、はい、坂戸の方行った森林公園か
森林公園
の温泉行って、うん、
行きました
混浴、ね、だっつんで
混浴、うん、だっつんで、ね、いや混浴だったよ
だったね、うん
まあ、水着着用だけどね
水着着用でね、うん、ねでも天野ちゃんちゃんと水着ででも一応混浴の時来たから、うん、勇気あるないい女だなとか言いながらみんなであ
れでさ、うん、お出し連れがさ、うん、あれなんかつけてこなかったんじゃなかったっけな。
あ、そうだっけ。
あのね、なんかね、ちょっと今思い出したんだけどね。
なんかあの、
ええー、とか言って。
大丈夫って、
ねうん。水着つけるのとか言いながら、あの一応あのバスタオルは巻いたんだけど、ええー、とか言って、うち、とドキドキした。
ちょっと子供のおもちゃがどうなっちゃうんだみたいな。ちょうどだから、コトちゃんとかみんな連合でね、
そうそう
レーンとか連で、やっぱ第一回して、ね、みんな、大人数だったやつだって。
大人数だったね。
ねだって、草津温泉行った時なんかもう本当に第一回さんご一行で、本当にマイクロバスでドーンって行くぐらいな感じの、もう本当に四五十人ドーッといて、大企業みたいな感じでね、楽し
すごかったね。
よく行きましたね、温泉で箱根も行ったしね。
行った。箱根3年ぐらい行ったもんね。
ね箱根の露天風呂行ったりね。
そうそう
。で、やっぱ逆漫画の話をずっと、はい、ロマンスカーの中でしてて、うん、で昔さあの花のピュンピュン丸っていう作品があってこれ面白かったんだよな、うん、そしたらこれ大地監督だったら面白いっすよってザーッと話盛り上がって、うん、いいなこれどういうふうにして企画したらいいかなどういうふうにしたらいいかなって言ったらいや絶対大地監督にやってもらいたいですよってすごく熱く喋ってる人がいて、うん、それがあの原作者の角田二郎先生の息子さんだったっていうね、
うん、
で
驚きやで
本当、うん、みたいな
軽く乗ってんじゃねえよ一緒に
しかも第一回に第一回に普通に来てる、
うん、初めましてなんて
角田二郎の息子ですだって
言われて、うん、誰かの紹介で来たんだろう、
ねね、でこっちそんなこと知らないでずっとピンピン丸の話してて、うん、あれをあのギャグはいいよねって、うん、二人でずっとそのピンピン丸の当時のギャグ、うん、あのやっぱり武蔵と武蔵小路あの弁慶と牛若丸の戦うところが、うん、あの京の五条の、ね
はい、
橋五条大橋でしょ、うん、それをあのギャグで巨船大橋っていうね、
うん、
完全に大橋巨船さんの名前パクってたけどあの京の巨船大橋でそうそうそうってみんなであのご家老ちゃーって言うんだよとか言って二人でずっとその話題で盛り上がって
そうそう、
それを横でもう感心しながら聞いてるお兄ちゃんがいて、うん、それが先生の息子だったりね、なんかいろんなことが起きて、ね、こうありました
ありまして
ね、でそんな中 で、
う
ん
はい、
でナレーションのナレーションのきっかけ、
はい、きっかけっていうのは、
ね、これですよ、
ね、そのまさにその、うん、あの温泉行ってた時に、
うん
ね、
浦安鉄筋家族をどういうふうにやろうかなと思った時に、うんうんやっぱりなんかちょっと、まあ、昭和の匂いがもうかなりする
はい、はい
うん、でしょ、うん、で、もう多分先生キートンだと思ったんでね
あ
ー、うん
うん
うん、チャップリンよりキートンなんだな。
あーキートン山田さん、うん、
でそこら山田さんじゃなくて
チャップリンのゲゲゲじゃなくて
そうです
あのバスターキートンのね
バスターキートンですね
バスターキートン の、うん、あのスプラップス
で、うん、そこが元になってるなみたいな、はいはいはい、思って、
うん、
でそこからさ、うん、その時代の、
うん、
テイストみたいなのをこう考えてたら、
はい
まあ、サイレントムービーではないんだけども、
うん
ヘッケルジャッケルっていうね、
はい、
もう世に埋もれた、
ねね、
もうなんか バカ作品だな、
ね、からカラス、
うん、
2羽のカラスが出てくるの、
うん、だからトムとジェリーとかあるでしょ、ね、あれイメージできるでしょ
あの感じ、
あの感じの、うん、あの悪いカラス2人の兄弟の、うんうん、悪いんだこいつら、うん、俺たちの生涯ポンコツや
っていう、ねう
ん、家でも何でも壊します、うん、なんかね勝手に人ん家壊しちゃったりとかして、ね、であのその家主が怒るじゃない、
う
ん、逃げろだって
そうただそれだけなんで
悪いんだよ、
ね
うん、
であの声やってるのがあの役者さんっていうよりもあの声優さんっていうよりはあの、うん、コメディアンの、ね、長戸勇さんだったりとか、
ねうん、うう
関啓六さんとか、う
ん、
そういう
あ
の
てて
浅草の、ねうん、匂いのする方たちとか
でその時のナレーションが、うん、実は原型なんだけども、うん牟田帝都さんっていう方がやっておりまして、う
ん、ケンちゃんシリーズってやっぱ昭和にやってたね、
うん、あの
ケーキ屋ケンちゃんの、うん、あれのお父さん役をやってた方 で、うん
はい、
で世田谷であのもうあの世田谷俳優協会みたいなのがあって、うん、その会長さんとかがやってた方で、
う
ん、もう昔からちょっとね、うん、ひょうひょうとした感じの、
うん、
まあまあなんです、
う
ん、みたいな感じのね、
うん、
面白いお父さんちょびひげつけてるような、
う
ん
そうなの
ね、ケンちゃんシリーズのお父さんなんだけど、うん、その人がそのナレー
ションやって、
はいね、
また変なところに立っているとかね、
うん
うん、滑ったねとかね、うん、なんか、うん、ナレーションの人ねえんじゃないのっていうぐらいに、うん
はい
うん、なんか味があるんですよね、
うん
うんうん、工事現場でやるみたいな、うん、工事現場でやるって言ってるだけで楽しいんだよね、
うん、
この口調が、
うん
うん、で俺結構かみさんとハマって、
はいはいはい
もう何度も見てて
面白い
っすねそれであのもう刷り込みであって、まあはい、もちろん子供の頃見てたわけよ、
はいはいはい
うん、それが実は早朝に再放送されたんで
やってたん
だ、ね、ビデオで撮って、はい、でこれは浦安鉄筋家族に合ってんじゃないかなと思って、
うん、
そこに入れよう、
うん
うん、入れたい、
うん、
であのテイストできるやついるかな、うん、でショッカーがまた頭に浮かんで
あれね
プロデューサーとね、
うん、
打ち合わせしてる時だスタジオディーンの今社長の野口君と、
はい、あ野口さんと、
う
んはいはい、
どうしますかみたいな、
うんうん
うん、ショッカーできんじゃないかな、うん、ちょっと待ってやつで電話して
次電話来て、
うん、よしショッカーどうもご無沙汰ですみたいな、
うん、
ショッカーさん無駄程度ヘッケルジャッケル知ってる
ヘッケルジャッケルああの、うん、ナレーション、うん、あ無駄程度さんですね、
うん、
あお前知ってるかな
知ってる、うん、知ってる OK 採用ガチャッ
以上
してた、うん、あいつにしといて
以上すごいオーディションでしたね、
うん、してるあのこいつは一本取られたねとか言うでしょ、うん、そう、う
ん、あできるできる
採用
打ち合わせはもっといろんなことやんなくちゃいけないから、
はい、
ショッカー一つにかまってらんないから
かまってらんね
えこっち解決
はい埋まった埋まったはい次だって
そんな感じだった
テンポよ
くうんテンポいいよ
あれから16年
まあね、無駄なことなんかやんなくていいんだよね、
うんうんうん、だか からそれ以来だからなんかたまになんか変なのがあるとね、うん、連絡があって、うん、そのなんかおじゃる丸で宇宙編宇宙編おじゃる丸で宇宙編って何よ、うん、なんかまあちょっと番外編で宇宙行くんだよ、うん、でだからそこでちょっとなんかナレーションやってよ、うん、あこれで多分あの感じみたいな、うんであるある時はなんかあのトミー爺さんが作った、うん、あのロボットがいるんだけど、うん、でこれはあのカラクリ人形なんだカラクリ解説人形
解説人形何でも解説
何でも解説するんだよ、うん、
これショッカーじゃねえかよ
歩いてる、
うん、
天気ポカポカいい天気みたいな、
うん、もう何も言わなくていいのや
おじゃる丸がブチ切れるって、うん、お前うるさいね多分うるさいって言われても仕方がないっておっとまた喋っちゃったみたいなあらごめんなさいとか言えいいの NHK で流しちゃったそう、それがたまになんか忘れた頃に呼んでるんであのウルード氏にいっぺんのレギュラーって呼んでますけどね、でさ、うん、でさっきのちょっとその阿佐ヶ谷の商店街である時に、うん、あのまたばったり会って、うん、あ例えばあの おじゃるのやつ来たんですけど、うん、またいつもの感じですか、うん、まあ、 あの変えてもいいよみたいななんかナレーションなんだけどいつもと変えてもいいよって言って、ね、うん、じゃあちょっと納屋五郎さん風にしてみようかなと思って、うん、ちょっとこう、うん、ちょっとドキュメンタリー風な、はい、だまあちょうど風が吹けば桶屋が儲かる的なちょっと話の展開だったんで、うん、こうなってこうなってこうなってしまったのだみたいな、うん、でその時にまだよ詳しく言えないんだけどよ、まあ、いつもの感じのやつちょっと来年なちょっとな、うん、ちょっとなこう言って、うん、おおはあって、うん、それから半年後、うん、はい DD 北斗の拳、
はい、
そういう、はい、
そうなの、
ね
うん、
これがねまさかいやうんだよ DD 北斗の拳とかやるんだけどっていうその DD っていうのは聞き取れなくて、うん、北斗の拳えなんか DD ABCD の D あ DD、うん、ああはい、で北斗の拳で、でかじゃあ神谷さんも、うん、神谷さんも出るけど、うん、ケンシロウじゃないよ、
みたいな、
なんで、DD ってなんか、あの、なんか二等身なんですよ、あデフォルメ、うん、まあそういうわけでもないんだけど、うん、まあそんな感じ、
容量ええねえな、
そんな感じ、だから、うんまあうん、とりあえず来て、あの感じで、
はいはいはい、
で行きました
ね。そうですね、
はいしたらまあすごい面々が、ね
はい
うん、いる中で、
うん、
あ神谷さんがいて、うん、でまた神谷さんが、うん、あの場をね全部雰囲気をね柔らかくしてくれて、うん、これ面白いなおいいなこれなと言いながら一番なんか楽しんでくださるから、うん、だから若手もみんなね伸び伸びとこうやらせてもらってで関智一君のもうとても楽しい悪ノリがあって、うん、最高のもうてめえこの野郎っつってすさんでいくキャラみたいな
面白かったね。
がそれぞれの個性がね。
うん、
でとりあえずもう第一話だからやっぱ時間かかったんだけど、うん、終わってやっぱりうち入りだから飲み行こうよっつって、うん、夜中の1時からさ、うん、やもうどこ もう居酒屋もやってないから、うん、なんかね夜中やってる中華屋があって
あったあった
歌舞伎町のね、うん、そこで中華で乾杯して、うん、で飲み始めたら、うん、あショッカー酔っ払う前にちょっとお願いがあるんだけどさ、うん、予告編やってって。ね、僕そうそうあだからナレーション、うんうん、作って
また丸投げだった
また丸投げ予告編は全部俺が作ってるって
そうそうそう
現場もう台本持ってだったら、うん、バーッとみんな用紙を全部こうやって、うん、なんだろうな、うん、これどうしようかなって、うん、で何してもいいあ自由に使っていいからって、うん、じゃあやっぱり神谷さんに一言言ってもらおうって、うん、でやりながらこう、うん、で毎回こうあれが一番ドキドキだったんですいいのそんな、うん、そんなあの脚本家の方とか怒らないとか、うん、あ大丈夫だ監督たちが思いつきたいんでじゃあそのぐらいは
そうそうそうそう
やろうと思って
脚本家いなかったから
そうそうだから自由と言って、
うん、
とりあえず15秒で収めてって言われて、うん
なんか、まあ、あの、うん、原先生もね、うん
はいはい、
あのもうすごく絶賛してくれて、うん
うん、
もうなんかもう何やってもいいっていう、うん、空気になってきたんで、
うんうん、
やってました。それでまあ抑えてこれだけ抑えてみたいなことはもちろん言われるんで、はいはいはいね、僕らね制約された方が面白いもんできるんだよね。
ああ、うん、ね。
自由にやらされるとね、なんかネタが案外浮かばなかったりとか。
あれもダメ、これもダメって、例えばそれなんかでやるとなんかこう、
そうそうそう流すぞ
って。
そうなんだよ。隙間を狙ってね。
隙間産業だよ。うん。アニメ界の隙間産業。う
ん、なんかほら、昔さ、はい、学校の授業でもさ、先生のさ、なんか隙を狙っていろいろ、なんか、あの、茶化したりなんか、
はいはいはいはい、
あると同じことだよね。
嫌なガキだよ、
ね。嫌なガキだよ。
やっぱそのもう小学校2年生からそのまま。
変わんねえんだよね。
やんちゃ坊主がそのままね。
うん
やっぱそういう感性を持ってるからこそ、やっぱそのアニメとかやっぱ子供たちがやっぱゾクッとくるようなものをやっぱ作れるんだなと思いますからね。そんな監督が、ね、今度なんかいろいろまた今年はいろいろやってくるわけじゃないですか。なんか、なんか2月頃に発売されるものもあるなんていうのを。
よくぞ聞いてくれました。
もう長い前に要はここだけのために
あのさ、
はい、
そのショッカーがノーギャラで来てくれた。
いいよいちいち。
毎度浦安鉄筋家族、
はいはい、
16年目のな、
昨年でやったやつ、
うん、はい、これが DVD になります。
おお、そうですか、
はい、ありがとうございます、
はいはい、
うん、おかげさまで。これがね、2月の20日にね、うん、あの発売ということでね。
あ、そうですか、
はいはいはい、まあ、今ちょっと準備してる最中なんですけども、
ま
あ、ちょっとショッカーのね、うん、気持ちになんかお返ししなくちゃと若干思いましてですね、
はいはい、
2枚できたら持ってきますんで。
お、
あの、
皆さん、あ、じゃあ僕とレナちゃんに1枚ずついただいて。バカ野郎。
もちろん、もちろん、
この番組のリスナーに。
もちろんそれでもいいんだけど。
いやいやいやいやいや
いやいやいやいやいやいや
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい
やいやいやいやいやいやいやいやいやいやい
やいやいやいや。なんと、じゃあこの番組のお聞きの方はね、はい、じゃあ2名様に、
2名様に、
はい、第一芥太郎監督からプレゼントさせていただきますので、うん、はい、じゃあこの熱き思いちゃんと書いていただかないと、ね、
ぜひ、
書いていただいて、うん、そしたらあの、じゃあこの後でまたあの、ね、申し込み方法
もあれですけれども、
本当、ね、はい、じゃあ2月20日に、
う
ん、で出るですか。
出ます、出ます。
あ、でもだってあれが1話が1分半ぐらいですか。
オープニング入れて2分なんだよね。
1分50秒か、
うん、ね、だから我慢してくれればすぐ終わるよっていうね。
ね、
うん、
そうですよね。入る、ま、あのあれ週刊少年チャンピオン絶賛発売中はカットされないですか。
わ、うんうん、かんない、
ね、だ、うん、あれを宣伝する、ね、あの DVD の場合どうだろ
うな。そうだよね、あれ分かんない、もしかしたら外れ
る
のかな、
ね、そうすると幻になるから、
うん、
まあ、テロップも出てないし、
そうだよね、
どこにもだからあの、うん、あのこう僕が関わったあの
あれがない、
ない、
ない可能性がある、
ない可能性、ね、あ、じゃあ宣伝する必要ねえや。
いやいやいや、
でもあの、うん、やっぱりこうちょうどね日曜日の、10時、ね、夜の10時半ちょい前ぐらいでしょ、
う
ん、はい、
そうです。
でね、ちょうどね昨年のね、うん、秋、夏秋ぐらいっていうのに、うん、あの我々のこうアニソンのね、うん、の仲間で山形幸男さんが、うん、ちょうど有吉反省会っていう番組で、はい、あの色が黒すぎることを反省しに来ましたっ て、うん、バラエティで大ブレイクしたんですよね、うんうんうん、だもんでね、みんな10時半からの有吉反省会を見ようみたいな、うん、そういうこう機運があった時に、はいはい、で僕ら一緒にイベントで回ると、うん、その3分前 MXTV 見てねっていう、ね、
うわ、
結構ね便乗してね宣伝してさせていただいたんで、ね、そういう意味では
なんか、ね、いい便乗だな、
まあ、本当去年はね、うん、それでなんかこう話をね、半年ぐらいはそれで引っ張ったりなんかしてたんで、
うん、
はい、でももうあれも僕ちょうど本当1話とね、うん、最終回とは触れ込みさせていただいたんですけども、うん、いや本当にその限られた時間とね、うん、そういういろんな中でね、
うん、
もう出演者の皆さん、だって三森すず子ちゃんとかね、
はい、
北泉ちゃんとか今をときめく、
そうなんだよ、
ね、
うん、
子たちがずらっと出てるわね、うん、まあ、少ないと言いながらこの粒がもう粒ぞろいですから、うん、で森島修太君がね、うん、あのナレーションを引き継いでましたけど、森島君はだって去年のそれこそ、うん、ね、DD 北斗の拳で、はい、バットですから、
うん、バットですから
ね、
うん、
も
う
だからで実は貝原玲奈ちゃんとも一緒に、
うん、あの舞台で一緒にコントがあって、
う
ん、森島ちゃんとおしゃべりしてて、
森島ちゃんと今度呼ぼう、
あ、そうしましょうか、あ、ね、あ、すぐメール、
じゃあ2月20日これやってるから、また近くなったらダメ押しの
いい、ね、
うん、で発売してからも
う
一
回、いいですね、
ほらほら宣伝効果抜群です
よ、森島をめちゃめちゃいじるというね、
そうそうそう、いじられちゃったよみたいな、あの作品の中で唯一真面目というか、うん、まともなキャラクター、
まともなキャラ、
他のみんな見事にまともじゃなかった。
あんな先輩方を突っ込まなくちゃいけない役は
ね、
大変でしたよって言ってましたよ、
うん、彼は大変だったと思います、うん、一番ね、
ね、
役者の中ではね、
それ役だからしょうがないんですよ、
ね、もうそれにあれして、うん、関智一君のもうあの自由っぷりとね、
うん、そうです ね、
ね、あと沖合亮太郎君のね、楽しんでる、はい、これいいですかね、うん、いいんですかねって言いながら、いい、ね、結構楽しんで、おバカちゃんとか言いながらね、
あれいいよな、
北斗の拳かっていうね、
うん、
うんね、
うん、
こちらももちろん今 DVD はもうもちろんボックスとして発売しておりますので、
はい、
今日はもう私物を持ってきましたけども、
ああ、ありがとうございます。
ね、必ずあの番組であの、
うん、
ゲストの方がゆかりの作品がやっぱずらっとね、
そうなんですね、
今日もうナースエンジェルリリカ SOS のこれあれですよ、レーザーディスクでしょこれ、
そう ですね、うん、もう全部入ってる、ね、
レザーディスク、
大きい重たい、ま、たすごいのが、ね、
猫社長の私物ですよ。
あ、本当、
社長と専務の共有財産
だ。らら、猫社長と猫専務の共有財産ってどういうこと、うん、ビリカ SOS のレザーディスクも、
ね、あ、すいらっしゃいますよ、
はい、社長もうね、
でこれ、これを、はい、これを作りながら、はいはいはい、妖精姫連作ったのね。
そんな時代ですよね。
同時期、同時期。
そっかそっかそっか、
うん。
そうですわね。
こっち結構シリアスだったし、
もうね、
こっちはバカだし。
バカ
だって言ってた。まあ、いいね。
やっぱりこの
バランス、
うん、おそ松くんと、
と、野球部芸長と、
この振り幅が、
う
ん。
そうなのそうなの。
ほら、ぶれてない。
うん、リリカって実は完全に野球部芸長を下地にしてるんですよ。うんうんうん、それを少女漫画テイストに置き換えてるんだよ。うん、まさに、まさに、
はいはいはいはい、
うん、そんな感じでした。
だって、うん、またこれ秋元さんがね、うん、やってたりとか、
そうですね、で
曲のね、作曲がマリちゃんズって、
マリちゃんズ
って声とあります
ね、え、
尾崎んちのババアでしょみたいな。だから、
うん、
だから藤岡藤巻さんになる前のお二人なのか、うん、それともあのもう一人の尾崎さんなのか、それがマリちゃんズこの場合誰なんだよみたいな。一応3人ねやってたから、
ま、マリちゃんズ、うん、なんか放送の時には入ってないんだよね、
う
ん、なんかこちらの特典的に入ってんじゃないかな。
ああ、それであれだったんだ。だから僕は DVD で、見てたんですけど、うん、曲で入ってたんで、う
ん、私はもうあの、ね、オンタイムでずっと見てました。
そうそう、これで、リリカ SOS で、うん、割と今ね割とヘビローテで見てるのよ。でね、2話3話とか初期の方の話を見てても、うん、オープニングの映像で、うん、例えば30話とか、うん、そのぐらいの頃の映像がすでに2話とかで出てるんですけど、あれは放送時もそうだったんですか。あれは
そうそうそう、
じゃあもうすでにできてたわけですか、
うん、あれね、違うんですよ実はね、うん、オープニングで使ったカットを本編で使うって逆なんだよ、
はい、ああ、そういうことなんだ。
それでか、ちゃんと考えてたんだなって思わせるような、
ずるい、大人ってずるい。だから、いや、ちょっと待って、30話
からぐらいを見た時に、最初からそうだったんだって思った
の。もうあれ、見るで、もうこれ、見ると、そうそうそうそう、あれ、オープニングの映像だって、うん、いや、これ、この映画見たことあるよな、うん、みたいな、30話で、
うん、
あ、いや、でも、どう考えても、うん、スケジュールで考えると、うん、まあね、だいたい4、5話、うん、言ってても4、5話先でしょ、うん、それがそんな終わりの頃の作品を、うん、もう全部できてたって、うん、いや、ありえない、ありえない。
もっと裏事情を言うと、うん、実はそれ、総集編だと思うんだ。総集編で、まあね、裏事情を言うと、昔は、うん、間に合うのがあると、うん、総集編ってのやるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
私はある程度時間が経つと、うん、もう一度途中から見た人のために総集編があるんだと思って見てたんです
よ。うん、まあ、うん、裏事情ごめんね、なんて。子供さんは聞かないでね。
大丈夫、聞いてないですけど、大丈夫。
それでね、
濃い人しか聞いてないから、ね、ね、
それでさ、あの、俺もよく見てたんだけど、うん、あの、だから総集編っていうのが、うん、まあ、汚ねえなっていう、俺としてはね、汚い回だって思ってたのよ。だから総集編はしょうがないからやるけども、うんうん、何か、はい、あのそこだけの新しいものを作んないと、うん、俺たちの手抜きじゃねえかってことで、うん、で俺一曲挿入歌を作ったんですよね、
はいはいはい、
うん、そしたら現場には遜色ないから、
うんうん、
音響だけで済むんで、
うん、
でもう一つはあの新作を何カットか入れさせてくれってお願いしたんだよ、
うん
うん、だ最初は、まあ、それはしょうがないですよね、はいはいはい、うん、あの総集につなぐためにねって言ったのが、うん、最終的に、いや新作もちょっと勘弁してくれ、そんな状況じゃない、
あ、
一カットもできないっていうんで、うん、苦肉の策で、うん、あのオープニングのカットだったら残ってるんだろうって、あれ、はいはい、あれを使おう、
あ、
うん、で構成し直したんですよ、
はいはいはい、
だからあれですよ、ショッカーに頼んだ、うん、あの浦安的企画の
幻のね、
幻のみたいなもんですよ、うん、映像があってそこに、うん、そこに当てつけたっていう、
釈由美子命って言って
たもんね、そうそうそう、うん、それと同じことやった。
あ、なるほどね、
うん、
あ、まんまと騙され、騙されてたからやっぱ夢を目指して、いや、だ不思議だなと思って、
うん
うん、だから
そうだよね、
あれ、カットってみたいな、
うん、
あ、すっきりした。今日はね、すっきりした、いろいろすっきりしたよ。
でもその話は、
はいはい、
まず振られることなかったし、
ああ、そうですか、
そう、思い出したもんね。
だから本当にヘビロテで見てるって言って、
本当だよ。
リリカは普通の歌えるよみたいなね。
歌いますよ、私カラオケで行ったら歌いますもん、
うん、
あ、そうですか。
あれまたおかしいのさ、はい、後から思ったけど、はい、あの冒頭になんかかっこよく入ってんなと思って、
はい、
あの天野ゆりさんがね、
はいはい、
うん、助けて
って、うん、あの夜の7時だよね、あれ6時か、
はいはいはい、
6時にポッ ポッポーンつって俺そのポーンもう昔は鳴ってたんだよね、
う
ん、ポッポッポーンの間も考えたのよ、うん、ポーンリリカってなるように
まだねやっぱり、まあ、これはまだ
めっちゃ、ね、こだわったの、
うん、
そこにこだわ間にこだわりすぎて、はい、あの6時に、リリカ助けて怖いわ
そうか確かに
変なシルエットがなんだあいつみたいなちょっと失敗しちゃった
のいやいやいやいやいやいやインパクトあってね、
うん、
あーリリカ助けて、
ね、助けていきなり助けてはないだろ
みんなに当たったらやっぱ、うん、はやっぱセリフを入れちゃいます、
ね
ああ
まあ、
入れちゃう
みんな言っちゃう、
うん、やっぱりねまんまとだよね、
う
ん、だってリリカ SOS だもん、
SOS、
だもん
助けて
です、リリカ助けてだから、うん、間違ってない、
ね、
間違ってない、
う
ん、間違って
ない、そうだね
そうそうそうそう、うん、あいやそこまで聞けたら今日はいいな
リリカ話できてよかった
ということでね、まあほらほら時間もいい時間になって きました、もう新春スペシャルとしましてね、ということでとにかく2月20日のその今度のね浦安鉄筋ガーズ、毎度浦安鉄筋ガーズ、
はい
ね、これ毎度浦安鉄筋ガーズ、
はい、
いつの間がタイトルが変わってたのね、これぶっちゃけタイトルしたら俺あの毎度浦安鉄筋家族がナレーションしてるんですけど、俺、うん、毎度浦安鉄筋家族というタイトルだって知らなかった、あれはだから監督がこう、こんなセリフだよっていうのを携帯の、メールで送ってくれてで毎度浦安鉄筋家族ってなんかそれはいやどうもこんにちは、うん、どうもっていう意味の毎度だと思って、俺多分だから最初 の録音したやつは、うん、毎度っていうね、うん、毎度浦安鉄筋家族はっていう、だからこれいらねえんじゃねえかって
言
って浦安鉄筋家族は渋谷さん、うん、その方がやりやすくねとか言ったら、うん、いやあのショッカー毎度は入れてくれ、うん、やたら毎度入れてくれってことあるから、うん、結局理解しないまま、うん、毎度じゃとりあえず毎度浦安鉄筋家族で終わって、はい、オンエア見てタイトルが毎度浦安鉄筋そうだったのかみたいな
言えよみたいな、
言えよ言え
ば早いことなんですでも俺もまさか知らないと思われます、
知らねえ知らねえ
お互いそういうこと
で最終回でもう一回言った時に監督実はさあれさこれこれこうでさ俺分かってないで言っちゃってた、大丈夫大丈夫ですじゃあ今日どうする、最後のあれだけまたいつかだけ撮り直す、うん、あせっかくだから、うん、あの全部やりますっつって、うん、最終回のやつだけはちゃんと毎度浦安鉄筋家族はっていう、
そういうことですね、
ちゃんと最終回で理解をしてるんですけども、うん、まあ DVD に入ってればいいけども、
ね、
入ってれば聞き比べられますからね、
そうそうそう、
あれいいでしょ、全部聞いてるとたまにね、あの三森の声がペッと入ってたりとかするんでね、うん、なんで俺一瞬聞いた瞬間あとうとう下ろされたかと思ってドキドキしてたら、その後に最後に絶賛発売中、あ入ってる入ってるって言って、
うん、
であれ監督あれですかって、んあの回ね三森君が出てなかったから、ね、だからせめてそこで入れないと、
うん、ファンががっかりするんだろう、
がっかりしていけないから、うん、ちゃんと三森ファン対策だよ、
うん、そうなの
そんなことまでぶっちゃけました
いいね
いいね、
最後にどんどん突っ込んでき
ますね、いいね、もう年の初めにもガンガンいっちゃいましたいやまあでも監督は、はい、今年もじゃあ忙しいんじゃないですか、そんなことで、
うん、忙しい、まずね、あれ5日から神様始めました、あのまあ、第2シリーズがね、
う
ん、始まりますんで、
あもう早々に、
まあ、作っててなんだけどね自分で、はいはい、面白い、うん、
さっき専務も神様始めました、うん、一気をもう DVD ボックスでもうすでに
持って
る
ね、持って
る
持ってる持ってる、
そのまま2期見て、
うん、ね、うん、あそれもうじゃあありますし、
うん
ね、でもお体は大丈夫ですか、う
ん、なんか大丈夫みたい、
ね、だってお酒も飲みますもんね、
ねでも少し抑えてきたよ、うん、俺も、うん、記憶をなくす率はねだいぶ少なくな
ったなくしてたのか
い、なくしてるよなくしてるよ、だから記憶なくさなかったら面白くないと思ったからね、
うん、俺その後で後悔する方が嫌だなと思って、
そうかもう後悔すごいもんね
そうそうそうそう、
1週間くらい落ち込んでるもんね、
あれ俺なんか やばいこと言った、
だって次の日会った時に、なんか挨拶してくんないやつって結構いい
ダメじゃんそれ、
うん
ねまあ、この間忘年会ついこの間ねそういう人は見ましたけども
あ
いるんだ、ね、未だにいる
んだけ
ど、でも山歩きとか結構されたりとか、
うん、山歩きする、
ね、体にいいこともされてるみたいだから、
ねうんうん、よく歩いてるし
ね、うん、やっぱりどうも現場入ると本当に、ねはい、あの大変な、ねうん、もう作業ですから、
ね、やっぱりね、
はい、
体の調子が悪いと、うん、なんだろう 全身の力を出せないことがあるから、うん、やっぱり嫌なんだよね、うん、なんか健康は気をつけるよ、
うんあね、ぜひ、うん、これからも本当に、うん、あのぜひね、はい、楽しい作品いっぱい作っていきたいと思いますけども、うん、あのじゃあ最後にこの番組を聞いてる皆さんにじゃ、はい、メッセージをいただいて、はい、締めたいと思いますけども、
は
い、お願いいたします。
あ、今日はあの、はい、ちょっと長くなりましたけど、いやいや聞いてもらってありがとうございます、うん、まあ、ショッカーとね話してると、はい、またショッカーよく覚えてるね、ディテールね。ああ、そうだったそうだったなんて思って、だからなんかどんどん出てきちゃって、
いいねいいね、
まあ日本一うるさい男って言ってるけど、うん、まあちゃんと MC もできんだなって。
それが本心です。
うん、なんかすごい楽しかったです。うん、
たです
多分皆さんも、うん、あのね楽しんでもらえたと思うんですけどね、はい、またぜひ、はい、こんな機会があるといいなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
はい、ということで今回のゲストは大地北郎監督でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。本日は大地秋太郎がお邪魔しており、毎度浦安鉄筋家族の DVD は2月20日発売でございます。
まあ楽しい。いやいやいやいや
い
や。
すごい楽しかったです。
ああ、一気に来たね。
一気に来ましたよ。
はい、ということでですね、はい、前々回の色紙プレゼント、
はいね、池田彩さんの色紙プレゼント、
池田彩ちゃんの、はい、
はい、千葉県の365日間池田彩魂のタンちゃんさんと、兵庫県のチョキさん、そして愛知県のトッティさん、以上3名の方に当選しました。
はい、お送りしますのでおめでとうございます。いいお年玉になったんではないかと思います。そして、もちろん今回の大地秋太郎監督のですね、
はい、
なんか DVD、ね、
2名様
毎度浦安鉄筋家族の DVD を2名様、はい、そしてですね、まあ、おなじみはこの番組おなじみの、はい、サイン色紙の方は、はい、3名様に、合計5名様、
すご、
新年お年玉サービスですよ。
やったー、
ね、はい、ということでね、色紙を3名様、そして DVD の2名様差し上げますので、はい、ぜひ番組の感想や大地監督へのメッセージなんかも、ね、あのちゃんと私届けますので、うん、はい、添えていただきまして、応募いただきたいと思います、はい、ということで、今年もですね、こんな感じで楽しくやっていきたいと思いますので、はい、今年1年また、秘密基地へようこそよろしくお願いいたします。ということで、お会いの私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、まったねー。